どうもガラです。
ミソです。
今週は2020年第33号の週刊少年ジャンプじゃないですね。第33、34合併号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、今週もいろいろと話題の多い号ではありますが、まずは先週号にいただいたコメント等々に関しての、反応を返していきたいと思います。では、早速、謝罪からいきたいと思います。
はい。
謝罪としましては、僕は先週、ニコニコ動画の方の広告、お二人に出していただいたと言いましたが、アップ直後に広告をしていただいている方を一人完全に見過ごしていました。
申し訳ありませんでした。
そうですね。普通に、ちょっとこれは罪悪感に心がきしんなんですが、ハムさんさんという方が、まず真っ先にニコニコ広告を出してくださっていました。
ありがとうございます。
ということで、先週号では3人の方に広告出していただいて、で、今週でも、こちら3人の方、佐藤佐藤さんとナインテラさん、そして、もう一人今回は友秀さんという方が広告を出してくださいました。
ありがたいですね。
反応の一つとして本当に大変ありがたいものだなと思っております。ありがとうございます。という形で、では今週もいただいたコメント、冒頭から見ていきますと、内容的にはやっぱり、そうですね、配給が終わったことによって、ジャンプの全体的な若返りというか、長期連載作品がなくなって、2017年とか18年から始まったのばっかりになってしまうという話に関して、まあ僕がしばらくハンターハンターに言及しないまま数を数えていたので、それに関するツッコミが結構あったんですが、まあ、ハンターハンターは抜いてって後で言及したんですが、まあ、それに関してやっぱり新しい風が入ってきていいと見るか、打ち切り作品が多すぎると嘆くべきか、という感じですとか、まあ、作品の入れ替わりに関しては皆さんそれぞれ、それぞれ感じるものがあるのかなという感じのコメントがたくさんいただきました。
うん。
いやー、今本当になんか、こう、長期連載作品すごく少ないですからね。
そうだね。うん。
紙面全体の若返りを大変皆さん感じているなという感じのコメントですとか、他にもなんかコメントの返信に関する反応とかあったりとか、あとはこの配給完結記念に特番をやってほしいということを言ってくださっている方がいらっしゃいましたが、こちらは正直恐れ多いという思いでいっぱいなんですけどね。
まあね。
あれほどファンの多くて歴史があって、なんでしょうね。しっかりした作品というのを、うかつに、気軽に雑談トークで語ってしまうことに対しては、ちょっとかなり恐ろしさを感じてしまうので、特番はちょっと遠慮するかもしれませんね、それは。
そうですね。
どうしたんですかね、僕とミスさんで、オリンピックの試合内容でも妄想語りとかしてみますか？
まあまあ、それはありっちゃありだけど、じゃあそれは2021年にやりましょう。
いや、刺されると思いますよ、誰かに。ということなんで、ちょっと、特番に関しては、まあ本当に、おめでとうございますとありがとうございますの思いだけを述べるに留めたいなと思います。ちなみに、先週、ヤタガラスをモチーフにした、ひなたくんたちのオリンピック、バレーボール日本代表のチームが、アマテラスジャパンと書かれていたことに関して、まあ、実際の日本バレーボール男子は、龍神ジャパンというらしいですね。
ああ、そうでしたね。
龍神日本。めっちゃごついですね。
まあ、かっこいいじゃん。
まあ、いいですね。いかついですね。ちょっと不良感もありますね。
うん。
というようなご指摘もいただきました。まあまあ、当然、アマテラスジャパン、ヤタガラスというのに関しては、作品特有というか、それこそ本当にカラスつながりで作品らしいものを選んでるんだなという感じではありましたが、まあ、現実は龍神という感じで、なるほどなと、その辺の、まあ、照らし合わせみたいなこともできました。あとはまあ、皆さん当然、その配給が、完結することに向けてのコメントは相変わらず増えているような形で、まあまあそれに関しては今週、皆さんみんなで完結を迎えられたらなと思います。ですとか、あとはまあ、呪術廻戦も結構コメントの多い作品で、今の戦いが盛り上がってますからね。
そうですね。
あとは、先週すごい事務的な呪術師さんに関する小学生女児がいるかもしれないだろうっていう単語で、ロリコンかよと身構えたということに関しては、僕も確かにその疑いはかなり濃厚だなと思いましたよ。
うん。
うん。避難者を、要救助者を探すときに、小学生女児って限定してましたからね。
そうだね。
あれはやっぱロリコンだと思いますんで、今後のそういう要素が見えてくるのが楽しみですよ。
そうですね。その前に知らなきゃいいですけどね。
そうですね。まあなんか、うまく生き残れそうな雰囲気は出してるんですけどね。
うん。
あとは、ロボコちゃんが、萌え萌え滅ってやるところの、陰に関して、まあ最初の牛、トラーに関しては、あれは豪華球の術だったらしいですが。
そう。
豪華球の術、ナルトだったらしいんですが、最後の滅の部分に関して、あの、ハートマークに関して、ハンターハンターの会長の印のパクリなんじゃないかという指摘がありましたが、それは、単に、ハンターハンターの寝てる会長が、メイドみたいなポーズをしてるってあれが逆だったんだと思うんですよね。
まあね、ちょうどあの時なんだっけ、プリキュアも似たようなポーズじゃないですか。
ああ、なるほど。
当時ハートマークを出して、ひたすら出すプリキュアがやったはずなんで、俺はあれのパロディだと思ったんですよね。
なんか、入り乱れたんですね。でもまあなんか改めてネットとかで出てきた画像と見比べましたが、まあロボコちゃんの最後のハートマークは、ちょっと会長とは全体の体の体勢とかも違うんで、まあ普通にあれに関してはハートマークなんだと思いますし、むしろ会長の方がロボットメイドに寄せてるんだと思いますよ、やっぱり。
まあまあまあ、そうだね。
っていう感じのすごいねじくれ方を感じる、指摘でした、その辺は。あとはまあ、そうですね、チェンソーマンに関しても今大変盛り上がってる最中なので、いろいろと阿鼻叫喚のコメントが待ってましたね。
そうですね、もう、汚いレクイエムの頃に戻してとかね。
そうですね。本当に二人が一番楽しそうだった時ですからね。
そうだね。懐かしいね、あれももう。
そうですね、金玉蹴るっていう、本当に、あの頃が良かったですね。
いや、最強の大会だったからね。
本当ですね。っていう、確かにいいコメントです。あとは、チェンソーマンで言えばチェンソーマンを見た小学生ってどう思ってるんだろうっていうコメントがありますが、本当にそれは想像を絶する感じがしますね。
そうなんだよね。もうなんかすごいトラウマになってそうな気がするけど。
でも絶対トラウマだと思いますけどね。ちょっと本当に気持ちが、自分が小学生だったとして、チェンソーマン読んでたらどうなるかってちょっと想像がつかないですからね。
どうなるんだろうな。性癖とか絶対歪んでるだろうしな。マキマさんしかもう興奮できないみたいな感じになってるのかな。
そうですね。なんか死の匂いに、こう興奮そうになってそうですよね、
うん、
いやー実際本当にちょっと僕の想像力の限界を超えてる感じがしますよ。小学生がこれを読んでどう思うか。
そうだね。
あとは結構コメントの指摘でハッと刺されたのが、銃の悪魔に関してアキラっていうのに対して嘘言ってんじゃねえ、嘘つくんじゃねえっていうデンジ君の指摘に関して、嘘ばっかり言ってたパワーちゃんが、パワーちゃんとデンジが今回は逆転してるっていう演出うまいっていう指摘がありましたが、確かにだから明らかにそのパワーちゃんがすごい虚言癖である、嘘つきであるっていうのを念頭に置いた上での秋の匂いがする、嘘つくんじゃねえっていうそこのやりとり、それまでのことを踏まえてのやりとりだったなっていうのが改めて感じられて、いやーよかったです。あとはまあマグちゃん、そうですね、マグちゃんチェンソーマンマグちゃんの並びに関してアメとムチという表現をされていますが、まあ結構あれに関してはやっぱりネット上でも指摘が多かったみたいですね。
そうね。
チェンソーマンの頭マグちゃんでよかったという感じ。ですとか、まあ、アンデッド、アンラックの能力、予想とか、この辺の分析とかは皆様や、結構やってらっしゃったりとか、あとはまあ、あやかしトライアングルもコメントが多いですね。
そうですね。心が男のキャラで抜けると、男もあいかなってなってくるっていうのは、なかなかいい指摘だなって思いました。
なんか、ジェンダーの壁を壊してきますね。
そうですね。
なるほど。いやでもそれに関しては僕今週結構またちょっと違った視点を持ってた気がするんで、女同士の絡みっていうところで、それに関してはやっぱり本編中でちょっと見ていけたらなと思います。うん、あとはやっぱり大人気タイムパラドックスゴーストライターに関して、まあいろいろと佐々木くんのイメージが変わったことに関して、あららきくん、化け物語のあららきくんみたいとか、エルみたいとか、いろいろな評価あったりとかしましたが、あと、これに関して宝くじの番号に関して、結局、買ってないじゃん。未来人何も分かってないじゃん、みたいなことに関して、まあ、どうせ買わないだろうけど、番号を当てればメッセージに信憑性が出るってことだろう、みたいな指摘がありましたが、だったらそう言うべきだという気がするんですけどね、僕は。
なるほど。それに、こう、これで買って、経済状況を整えてってメッセージを添えるべきではないって話ね。
というか、最初にあのメッセージ出すときに、これで、私の言ってることが正しいと、確認しろってちゃんと至れり尽くせに説明してあげてもいいと思うんですけどね。
うん、そうね。
あれ本当に言ってる内容とか言葉数の多さとかいろんなところで一体このメッセージっていうのはどういう制約があるんだろう、どういうルールがあるんだろうって考えようとは思うんですが、あまりにもなんか自由に喋ってるような感じもしつつすごく分かりづらかったりもするんで、あのメッセージの制約は一体なんだろうって本当に悩まされるんですよね。
そうですね。明かしてくんないですかね。
そうなんですよね。だから結構、宝くじ問題はまだ僕の中では尾を引いてたりもします。あと、アグラビティボーイズに関して、 ゲラルトの、今回のブロッコリー協定に関して、ゲラルトの地の原因なんじゃないかっていう指摘があって、発達させられましたが、
うん、
今のところそんなことはないですね。
そうだったね。
確かにこれハッとしたんですが、どうなんでしょう。あと、ね、電子版週刊少年ジャンプにのみ連載されてる作品というのがありまして、
お
以前からあるんですが、何作か。定期的に短期連載みたいなのをやってるんですよ。電子書籍版ジャンプでのみ連載というのが。うん、で、今それでやってるのが分岐点、カタカナで分岐点という作品が先週から始まりまして、それに関して電子版限定の分岐点は読んでない感じ、結構良かったよっていうコメントがあったりしましたが、僕は読んではいますが、僕は結構引っかかり案件ですね、あれは。
ほう、俺読んでないんで、わかんないですね。紙派なんで。
まあそうですよね。電子版じゃないと読む。まあ、あれに関してはちょっと後から読み返す人もなかなかいないとは思うので、多少ネタバレ込みのことを言ってしまうんで、まあ、聞きたくない人はしばらくあれなんですが、まあ内容的には、幼馴染と、義理の妹っていうのにすごいアプローチをされてるけれど、鈍感で気づかない主人公というのがいまして。
うん。
で、そいつがある日突然1ヶ月間の記憶喪失、過去1ヶ月分の記憶を失うんですよ。謎の原因で。
うん。
で、一回その記憶喪失から目覚めると、その幼馴染と義理の妹が、両方とも、私たち、もう付き合ってるんだもんね、みたいなことを言ってきて、俺の身に一体何が、みたいな話なんですけど。
うん。
それに関して、その状況下に陥ってまで、主人公が自分が記憶喪失、一回間の記憶がないっていうことを、二人に明かさないんですよ。
ほう。
その理由が何だかわかりますか？
え、全くわかんないです。
二人に心配をさせてしまうからなんですよ。
めっちゃそっちの方が心配やで、話さない方が。
二人に心配をさせてしまうから、記憶喪失なことは黙っておこうって言って、そのまま二人に私たち付き合ってるもんねって言われて、一体どういうことなんだって言って悩んでるんですよ。
ほう。
結構僕の中で引っかかり案件なんですよね。
まあ最終的になんかうまいことを、収まればいい話なんじゃないの、それは。
そうなん。なんかストーリーの本筋自体は記憶喪失してる間に二股かけてたのか、俺はみたいなことに関しては、まあまあなんか舞台立ちとしてそんな嫌いではないんですが、ちょっと細かいところが気になってたりはするんで、その辺がうまく解消して飲み込めたら、確かになんか面白くなるのかもな、という感じで読んでます。
はい。
超面白いってなったら、こっちでも言及するかとは思います。という感じでした。あとはジャンプギガの表紙良かったとかそうですね。今週発表されましたね。という感じの、いろいろとありましたコメント。ということで、まだまだ不慣れな感じですが、とりあえずこんな感じで。で、内容の方に入っていきますと、先に今週おまけの方ちょっと言及しましょうか。
はい。
今週のおまけ、ジャンプロゴステッカーズということで、今、ジャンプに連載されている作品の作品タイトルステッカーというのがついてきました。
おー、いいっすね。
そうですね。超ドシンプルなおまけでしたが、今までのいろいろとひねってるのに比べたら何のひねりもないおまけですが、良かったですね。
良かったですね。最近ロゴデザインとか俺好きなんで、ほーっていう感じです、はいはいはい。改めて見る感じでいいですね。
そうですね。結構新連載組もみんなおしゃれな感じでいいですよね。
うん。
見たまセキュリティとかも僕好きですよ、結構。
そうだね。
配給が間に合って良かったですね。
いや、そうだね。あって欲しかったからね、これ。
来週じゃ配給がなかったところですからね。という形で、普通にも何のひねりもない感じの。これ、なんかタイトルだけで、が印刷されてるクリアシールとかでもいいかもしれませんね。
はいはいはい。
背景透明みたいな、ね、みたいな今後に対する希望とかも持ったりとかしました。いや、ひねりがなくていいですね。という感じで、では、今週監督から表紙が、連載23周年&ワンピースの日記念ワンピースとなっていました。こちらワンピースの日は7月22日だったんですね。はい、こちら収録日当日となっています。ということで、そのワンピースの日を含む今週は、ワンピース関東カラーとなっていました。表紙は、背景のこれはワンピーススタンプなんですかね、これ。
そうですよね。ラインスタンプの多分応募されてきた中からいくつかピックアップして後ろに並べたって感じなんでしょうね。
はい。という感じで、まあ、ワンピースの偉大さ、その影響の大きさ、歴史の深さなどを感じさせるような、いろいろな人が書いた、それぞれのワンピースというのを背景にした、ルフィ23と書いてあるルフィという感じの表紙でした。 で、扉絵の方が、こちらちょっと珍しい感じで、ルフィとキッドとローさんという船長3人組による、まあ、なんかピクニック調の1枚でした。
ローさんだけこう、平和にやってるのいいっすねって。
そうですね。ポジショニングがいいですね。ルフィとローさんが同乗して、ローさんはこう、ルフィの後ろで、こう、のんびりしてる感じ。ルフィとキッドが、ちょっとこう、おにぎりを取り合って争っているとか感じの、この3人の関係性がよく示されている1枚でしたね。
そうですね。
という感じで、結構、麦わらの一味じゃないカラーっていうのも珍しいなという感じで印象的な一枚でした。で、内容としましては、第985話で、カイドウさんの言う新鬼ヶ島計画というのは、ワノ国を、海賊の楽園にして、そして、ワンピースを目指す古代兵器を復活させる、ということで、オルツさん、切られてしまいました。息子、ヤマトは将軍にされるって言うんだけど、されてたまるかっていう展開でした。
いやーもう、今週はカイドウとビッグマンがワンピースを取りに行くぞっていうところは本当にこっちもブルリと震えが来る感じだねってい
う。いや、本当ですね。で、それでその海賊の楽園と呼べる無法地帯を作る、国を作るっていうのをまた、すごく大きい、やっぱりスケールの大きい話でしょうからね。
いやーしかしそこで、オーチさん死んじゃったけど。
これ、まだなんか死んでない、こすい手を使って死んだふりっていうのを僕の中ではまだ可能性としてはあるんだけど、ですけどね。
そうだね。なんだっけ、この、オロチさんがゾーン系の悪魔の身で、なんかこう、ヤマタノオロチみたいななんか感じだったじゃないですか。
はいはいはい。
だから首一回くらい切られても大丈夫だよみたいな可能性はある気がするんだよね。
そうなんですよね。なんかの理由で死んだふりっていう可能性、やっぱオロチさんってすごいコスずるい小物ですけど、悪賢いところがあって、それが魅力になってましたからね。
うん。
これはこれで、ここで殺されるっていう、その無情感というか、その、なんでしょうね、悪が身を滅ぼす感じっていうのも、それはそれで、ちょっと、なんか、感じ深いものはありますが、でもやっぱりもうちょっと活躍してほしい気がちょっとしちゃうんですよね。
でもね、ここで本当に、ね、スパッと切り、ね、スパッと殺したっていうことでさ、カイドウの格は上がってるんだよね。
まあそうですね、確かに。
黒ずみくも構造危険もどうでもいい話だ。5秒で決めるおろしの部下たちよって言ってるところとか、お、やっぱカイドウマイクうめえなって思ったからね。
はいはい、確かに舞台パフォーマンスとしてはもう完璧でしたよ。
そうそうそう。いや、だから本当になんかカイドウ、ね、やっぱすげえなっていう感じになってきたからね。いやー、どうなることやらこの後っていうね。
はいはいはい。いやー、大変盛り上がってきましたよ。
勘十郎は、最後、菊之丞が、刀に血垂らして泣いてることからして死んだのっていう
。ああ。確かに血を流して、そこはすごく謎ですね。
そうなんだよ。この、すごい謎で。まあ、実際さ、足止めすればいいって言って勘十郎が出てきたけど、いや、お前の目の前での赤座役人男の7人くらいとローさんやで、勝てるわけないやんっていう
。はいはいはい。
感じだったからね。いくらカイドウの精鋭とはいえっていう。いやー、なんかちょっとだからどうなったかっていうのは気になりますよね。
まあそうですね。まあ首のない侍を切って墨がついてるだけかもしれませんけどね。
ふんふんふん。でも泣いてる意味がわかんないからね、
そうですね。そうですね。確かにそのあたりも何か大変なことが起きてそうな感じで、まあなんかシチュエーションとして一つ大きくステップが進んだ感じはしますが、まあ相変わらず多方面に散らばってはいますので、それぞれの場所をどうなってるのか大変気になりますよ。では続きまして、ドクターストーンの第159話内容としましては、ゼノさんは声から千空くんの身長を割り出して誰か特定した、スタンリーさん、千空くん特定して撃ちました。千空くんは粉に水かぶせてガードしますという展開でした。
いやー、ゼノさんもスタンリーさんも本当敵が優秀ですね。
いや、本当ですね。こんなに、もう物陰に隠れるだけで大抵の狙撃なんてなんとかなるんじゃないですか？
なるね。
映画ではいつもそうですよ。
うん。
それをこんな圧倒的に貫いてくる感じっていうのは本当に敵の戦力が高いですね。
そうだね。本当ドクター体重に騙されたけど一気に挽回したしっていう感じだし、いやーここででもね、ゼノさんがちょっと一体悩むんだけど、やっぱりもうね、アイルの道はないって言って構わないよっていうところとかもかっこよかったからね。
はいはいはい、そうですね。
そしてすぐ打つっていうスピード感っていうね、今週だからすげえ興奮したんだよねっていう。
いや本当に、だからやっぱり打たれるけれども科学の力で何とかするのかな、科学でなんか目くらましとかできんのかなとかいろいろ考えましたが、そういうトラップ的なのではなくて、 とっさの瞬発力的なガードでしたからね。
そうそうそう。これもでもうまいよね。科学でどうするのかって、まあ、簡易防弾チョッキを作るっていうね。
はいはいはい。
この流れもすごい秀逸で、あ、そう来たか、やべえっていう感じだったしね。いやー、最後、千空くん大丈夫ですかね、本当にっていう。
いやー、本当にちゃんと違い描かれてますからね。
うん。
無傷ではないっていうところまではちゃんと見せてるんで、こう、危機感が募りますよ。
っていうか、本当にな、銃弾もな、わざわざこう、当たって砕けるところまでちゃんと書いてるところは、本当にリアルだよねっていう。
はいはい。この辺も、来週のその、結果、千空くんの生き残りに関して、一つ、こう、理屈で勝ってそうですからね。
そうだね。
で、このダイラ端子流体とかもよくなんか、それこそ、なんでしょう、小説とか漫画とかでたまに聞いたりとかしますが。あと、なんでしょう、ライダーズスーツとかでたまにあるんじゃないですかね、こういう説明。なので結構、あ、なんか知ってるあれだな感があったりはするんですが、でも、それに関してちゃんと説明で実用化には至っていない。っていう形で伏線を引いてる、この不安を煽る感じっていうのが、やっぱりこれも見事でしたね。
いやー、ほんとハラハラドキドキだね、毎週。
はいはいはい。いやー、ほんとに盛り上げと情報量の多さ、もう意図的な情報量型みたいなのが本当に見事でした。では続きましてが、僕のヒーローアカデミアの第278話、内容としましては、ギガントマキアさん、マウントレディを投げ飛ばして進んでいって、ミッドナイトさんが眠らせようとするんですが、眠らせられなくて、あとは、ヤオモモに託されたっていう展開でした。
いやー、なんか本当にみんな命をかけて戦ってるっていう感じがすごいいいねっていう。
はいはいはい。
この、ね、俺の仕事に命とすべし何が起きようともみたいな形でやってるところとかもそうだしさ。
はい。
ね、その後のね、ね、エッジショットとリ・デストロが戦ってるところで、まあ、ここで本当リ・デストロがものすごい、クゼタル解放者に何をしたとかって言ってるところとかもね、すごい必死感伝わってくるじゃないですか。
はいはい。
だからこの辺やっぱ一個一個迫力があっていいなって思ったんだよね。
ああ、確かに。またヒーローアカデミアでやっぱりこうダメージ表現もえげつないですからね、ちゃんと。
マウントレディさんが吹っ飛ばされるところとかすごかったからねっていう。
はいはい。その後しがみついてるところもボロボロっぷりがやばいですからね。
いや、そうなんだよね。俺ここで男にすがるなんて中学生以来だわ、畜生がって言ってるマウントレディさんすごい好きなんだよ。
そうですね。中学、もしかしたら番外編とかで語られてるのかもしれませんが、中学時代何があったって思いましたからね。
そうそうそうそうそう。でもなんかこういうピンチというかさ、どうしようもない時にさ、こういうなんか謎の本音が出てくるみたいなところってすごい好きなんだよね。
はいはいはい、確かに。そのところはまあ愛嬌もありますが、なんかそうですね、本気感っていうのが伝わってきていいセリフでしたよ。
いやー、そしてこの流れで本当にね、生徒たちが活躍する展開が来るとは思ってなかったんでね、ギガントマキアさん相手にっていう。
確かに、そうですね、絡めてっていうことで言えばまあいけるのか。なので事前に立てた希望というか予想というか、そういうので言えばまあやっぱりプロヒーローたちが抑えきれなかったところ、溢れ出たところを予備戦力だからこその、UA サイド生徒たちがうまくその個性の相性によって活躍する展開っていうのはまさに期待してましたんで、だからもう一つ一つ要素を見ていけば本当に期待通りの展開ですからね。
そうだね。
でもまあまさかギガントマキアさんとの対ギガントマキアさん戦でそれが出てくるとはちょっと思ってなかったんで、いやー大変盛り上がってきましたよ。
まあ知らないといいんですけどっていう。
そうですね。誰も知らないといいですね。ということで、ちょっとヤオヨロズさんはこう爪の甘そうなイメージがありますから、ここでパーフェクトに作戦を遂行してうまくいったらいいなと思いますよ。
そうですね。
では続きましてが、呪術廻戦の第115話、内容としましては、両面スクナスさんは、ジョーゴさんと遊んでるんですが、炎を使ったりもしますという展開でした。
いやー、もう先週から言ってますけど、スクナさんが楽しそうで何よりですねっていう。
そうですね。本当にスクナさん、今週だって、他の呪術師、呪術師とかの人に関して、この四方一丁の人間全員、よしというまで動くな。まだだ、まだだ、よしっていう、これ、完全に遊びじゃないですか。
そうだね。
いや、こういうすごい、本筋に絡まない、どうでもいいところで、この暴君っぷりを、気持ちよく、かっこよく見せる技法っていうのが、キャラ立ての演出っていうのが、本当に見事でしたね。
いや、そうだね。いやー、すごい良かったです。これによってね、でも、このね、あの名前何でしたっけ？居合の人。
うん、僕も思い出そうとしてるんですが。
これによってね、居合の人のね、ちょっとこの本当にスクラさんにビッてるとこの表情とか、かっこいいじゃないですかっていう。
はいはいはい。
こういうなんか情けない感じとかも含めてね、すごいね、キャラが立つんでね、いや、いいムーブでしたね、スクラさんっていう。
そうですね。ここで、パンダが、こう、動きを止めたまま、イタドリくんっ って言ってる感じとか、やっぱりそれもキャラクターが出てましたしね。
そうだね。いや、確かにこうなるよねって。
それぞれめちゃくちゃ印象的なリアクションで良かったですよ。
そして、まあ本当にね、まあ、スクナさんはね、ドラゴンボールみたいな動きしたりとかね、炎とか出したりね、本当にやりたい放題なんでねっていう。
はいはいはい。
っていうか、これ、なんすか炎って。
なんなんでしょうね。なんか、こう、指を何本もまとめて飲ませるときに、指の一本一本に何かすごい属性じみたのが現れてましたから。
うん。
なんか、植物っぽい模様とか、なんか指の一本一本にすごい属性みたいなのがあったんで、もしかしたら二十属性あるのかもしれませんけどね。スクナさん。
ああ、可能性はありますね。これって、その、まあ、風が。ねえ、まあ、その前のあれが多分、四角じゃ、箱じゃないですか、これっていう。
はいはいはい。
これなんか、覚えがあるなって思って、ちょっと調べてみたんですけど。
はい。
あれなんですよ、ね、芥見ゲゲ先生の読み切りのナンバー9っていうところで、主人公がこれ使ってるんですよ、読み切りの中でっていう。この四角が箱で、風がって言って、そっから武器をいっぱい取り出すっていう描写があるんだよねっていう。
ほー、覚えてなかったですね、それは。
ああ、これかと思って。ああ、なるほど、スクナさんの、あれですか、なんか、実は術式っていうのは、そういうなんか、まあ、ゲートオブバビロンとか、あの、ハンターハンターの、あの、マンションの人みたいな。実は、ああいう系のなんか、あれなんじゃないかなっていう気がちょっとしてきましたねっていう。
まあ、取り出し、収納系ですか
収納系ですよっていう。切断とかはなんか、こう、そこから出すときのさ、空間を切るみたいなとこ、で、空間の中から出すための、あれで切ってるみたいなね。
なるほど。
開閉でみたいな。
ああ、なるほど。で、炎は溜めてると、どっかに。
そういうことですね。
なるほど。なるほど、なるほど。別々の能力ではなく、一つの能力として解釈するのはなかなか面白いですね。
ちょっとでも、まあ、それも合ってるかどうかまだわかんないですからね。いやー、はいはいはい、ちょっと早く、術式開示してほしいんですけど、そんな、こすいまでしないって言ってますからね。
そうですね。それは王ですから、そんなことはしないですよ。いやー、そうなんですね。ちょっとナンバーナイン、ぜひ、遡って探せるようなら読んでみたいですよ。
いやー、でも本当にな、これでジョーゴさんが負けたらジョーゴさんが立ち直れなくなっちゃうから、なんとか生き残ってほしいんですけどね、ジョーゴさん。そして奮起してほしいんですけど。
いやー、もう諦めてますよ。
生存ないっすか
ジョーゴさん。いやー、生き延びるとしても、その、両面スクラにはもう叶わないっていうことで諦めてますから。
まあまあ、でも一回ね、日村剣心だって、カオルを失った後に、ね、真っ白になっちゃったけど、蘇ったじゃん。ジョーゴさんもきっと蘇ってくれるよっていう。
いや、まあ、普通にダメならダメで、いやー、ダメだったわいって終わるんじゃないですかね。
いやー、でも本当にね、ジョーゴさんがどうやられるかは楽しみですよっていう。まあ、五条さんにはね、首だけにされるっていう屈辱的なことになりましたけど、今度はどうなるんだろうっていうね。
そうですね。もう、ジョーゴさんがまさかのこんがり焼かれちゃうかもしれませんからね。
日焼けジョーゴになるの。
いやもう屈辱以外の何者じゃない、何者でもないですよ、本当に。ジョーゴさんが焼かれ焼かれて、蒸発しちゃうという。
ああ、確かにそうですね。
いやという感じなので、まあ本当にもう都市破壊がボッカンボッカン大変大規模でいい感じに描かれて、今これ、もう完全に火の海になってますけど、これ街ですからね、もともとは。
そうだね。
溶岩の上みたいになってますが。という感じなので、もうこの地獄のような景色からどういったバトル展開になって、どういった舞台立てに変化していくのかとか、もうとにかく大変楽しみです。では続きましてが、あやかしトライアングルの第6話内容としましては、女友達のやよちゃんはまつりくんと仲良く従っていて、実はその、ラッキースケベに関しては、あやかしが関わってたんで、それを解決して、まつりくんも仲良くなりました。花鳥風月っていうグループになりますという展開でした。
ああまず、扉絵の、その、まあ、花鳥風月4人組、すごいいいショットでしたねっていう。
はいはい、携帯を構えるという。いやー、大変これ本当にいい一枚でしたよ。
そうだね。このまま待ち受けにしたいレベルですよっていう。
そうですね。ちゃんと、その、手前の2人がパンチャーショットっていうのを含めて完璧でしたね。
そして、まあ、ね、本編の方は本当に、やよちゃん話ということでね。いいですか、やよちゃんと、まつりくんの距離が近づくっていう話でね。この後の、なんか、どうなるかっていうのが楽しみになってくる展開でしたね。
はいはいはい。いやーという感じで結構今週完全に女の子同士でワイワイやる話で最後のところのグループ名どうする花鳥風月でよくねいいなーってみんなで声揃えてる。まつりくんもそこに違和感なく参加してるところまで見て、この主人公の性転換っていうのは決して特殊な性癖だけではなく今時流行りの女の子日常系みたいなこともできるんだなっていうのにちょっとハッとしたんですよ僕は。
ああ、なるほど。なんか、百合の間に男が挟まってるとは思わないってことですね。
そうなんですよ。男がいないからこその、平和的に見てられる世界観っていうのも、実はその要素もあるんじゃないかっていう感じがしたんですよね、今週。
まあ、僕はもう完全に松井くんをね、松井くん、松井ちゃんを男としては見てないので。
いやもうなかなか深い発言ですね、それは。
うん。まあ、完全にね、軽音みたいな感じになってますよって。
はいはい。いや、実際僕も今週そういう要素あるなということで、なんか新しい視点を獲得した気がしますね。
うん。
まあそうですね。なので結構、少年漫画、特にジャンプだと、男主人公のいない女だけ漫画って、まあ、敷居が高いというか、今まで目立った作品思い浮かばないですし、まあ、やろうとしたらすごく難しいんだろうなというところがあるんで、そういう意味で少年ジャンプ上ではなかなかやりづらいジャンルっていうのを、この性転換という、まあ反則技で、なんか、うまいこと取り込んでるような感じがしたんで、うん、そういう女の子日常系としての展開もすごく楽しみになってきましたね。
まあでも本当にね、こう、そういうね、いい感じになってるところで、もし、まつりくんが男になっちゃったら、やうちゃんどうするんだろうっていう不安も出てきますよね。
ああ、確かに。やっぱり連載当初に期待してた、まつりくんたまに男に戻る展開って、この女の子同士のグループが成立してる今だからこそ、また見てみたい感じかもしれませんね。
そうだね。うん。
っていう点などなど、なんか、こうしてキャラクター関係が深まったことによって見てみたい展開もいろいろと増えてくる、感じになっていると思います。では続きましてが、チェーンソーマンの第78話内容としましては、アキ君はみんなと楽しく雪合戦をしているつもりで街中を破壊してしまい、デンジ君も吹っ飛ばされて体半分になってしまいますという展開でした。
いや、もう、ずっと雪合戦したかったアキ君に、こんな雪合戦させるなんて、タツキは人の心がないんですかって言ってましたね。
本当ですね。一緒に遊んでるうちに、最初、現代のというか今の姿だったデンジ君が、アキ君と、アキ少年と同じくらいの幼さにまで戻ってますからね。
そうだね。
それが果たして何を意味してるのかわかりませんが、とにかくアキ君の中でのこの、毎日が楽しくなってきたっていう、この幸せを語りながらやってる感じっていうのは本当に、もう、えぐいですよね。
えぐいね。本当アキ君は幸せの絶頂なのに、自分の一番の幸せを自分で壊してるっていう展開ですからね。
そうですね。なので、やっぱり不幸だけがそこに存在するよりも、幸せと不幸が並べられてると、より一層、来ますからね。
来るね。
その辺のコントラストとか、その、並べて比較する感じっていうのは、もう本当に、素晴らしく効果的ですよ。
もう本当未来の悪魔はもう、アキ君の目の中で絶頂してますよっていう。
そうですね。まあ、まだいたらですけどね。
まあね、マキマさんに捕まってる可能性もあるからね。
そうですね。もう、眼球もあるのかないのかわかんないですからね。アキ君。
うん。いやー、まあでも俺はなんかまだ、イエイイエイって言ってる気がするけどね。
まあそうですね。それもあり得ますね。
今週で言えば本当にアキ君がもう完全に周りの人間殺しちゃってるんで、なんかもう戻れないっていう感じがすごいするじゃないですか。
まあそうですね。アキ君の心情的にはそうですよね。
まだちょっと本当に先週くらいまでは、まだギリギリ逆転の可能性をあったんだけども、完全にまた費やさ、その逆転の目も消されたような感じがして、本当今週は辛かったですね。
あ、そうですね。確かにもうなかなか戻れないっていう一線を踏み越える回ではありましたね。
うん、
という感じで、本当にこの街の破壊描写、もう今週は呪術廻戦に続いてという感じでもありますが、この大規模破壊はみんな力が入ってますね。
うん。
いやー、本当に特撮を漫画でやってるような感じがしますよ。
いやー、そうですね。じゃあ、やっぱりチェンソーマンも実写化しなきゃダメですかね。
いやー、そうですね。実写化するときにはぜひもう、樋口新司を特異監督につけてやってほしいですね。
もう大規模破壊ですね、本当に。
そう。という感じの本当に都市破壊描写だけでもかなり見応えのある一話でしたよ。
はい。
では続きましてが、僕とロボコの第3話、内容としましては、ボンドくん学校にロボコを連れて行ってみんなに大人気になって、マドカちゃんが家に遊びに来てくれたんですが、うまくいかないんですが、ボードゲームをやったらすごい人が変わっちゃったんで、ロボコが一緒に将棋をしてすごい仲良くなりましたっていう展開でした。
いやもう唐突な夜なぎ K が面白かったですね。
全く意味なかったですね、そこ。
そうだね。なんだろう、冬ついたんだよ、俺の中で。
確かに。まあ、先週も言ったように、ジャンプネタ、ジャンプパロディネタを使うっていうのが、この作品で、こう、僕の期待するところになってましたんで、そこのところも良かったですね、僕は。
そうだね。Z 選手の折り方とかもそうだし。
はいはいはい。
いやなかなかいい感じだしね。っていうか、まあ、これだけね、やっぱ愛嬌があるとね、みんなの人気もないのは当然ですよってね。
いやー、何より、紙からファミチキが出るってめちゃくちゃいいですね。
めちゃくちゃいいよね。
子供の憧れじゃないですか。
そこまで言う。
これ収納してるんじゃないんですよ。ファミチキを出すんですよ。
そう。
次々に。
ホクホクだしねっていう。
そうですね。もう本当に子供の夢が詰まってますよ。
うん。いやー、だから本当に今までちょっとロボコは役立たずかなーっていう部分がちょっとあったんだけどさ、今週ちょっと見直したよね。
はいはいはい。いやもうこれは子供に人気になって叱るべきだと思いますよ。
うん。いやもう相当、こういうシャレが言えるっていうのはね、相当高いレベルの AI を使ってますからね、本当に。
そうですね。嘘もつけますしね。
うん。
いやー、ただまあ、パネーゼ、薄力祭りは予想できなかったですけどね。
そうだね。
いやー、僕、パッションなんとかかんとかみたいなのを予想したんですけどね。
うん。
残念ながらパネーゼでしたね。
やっぱこれを予想するのは難しいんじゃないですかね。
でも一応みんなも一緒に考えようって書いてあるんですから。
うん。
やっぱ考えないとダメですよ。
そうだね。
ちょっと次からロボコの中でみんなも一緒に考えようって言われたらちゃんと考えてそれを発表するようにしましょう、次から。
はいはいはい。
しっかりどっかにメモしといてください、どっかに。
了解。まあその方が楽しめそうだね。
という感じで、あとはまあ、まどかちゃん新キャラでしたが、このキャラクターに関して、この、やっぱり人間としての業の深いところというか、やっぱりちょっとイカれてるところっていうのが示されたんで、ぐっとこのキャラクターも好きになりましたよ。
いや、そうですね。面白かったですし、まあ、あとは本当ロボコちゃんと友情を育むっていうことでね、なんか、人間とロボットの友情というね、なんか、テーマ性も上がった気がしますからねっていう。
はいはいはい。確かに、ここで、このロボット、ロボコちゃんがちゃんとみんなと仲良し、子供たちと仲良しっていうポジションを築くことによって、今後どういった展開が来たとしても、何かその、お話の、足場みたいなものは固まった感じがしますからね。
まあ、といってもまだロボコが本当にロボットなのかっていう問題は残ってるんですけど。
いやいや、空飛んでるじゃないですか、ちゃんと。
まあね、人間ではないからね。
まあ、ロボットじゃなくても別に何の問題もないんですが。ただまあ、一応、このまどかちゃんを含めてみんなで仲良くなったことによって、まあ、ちゃんとこれからドラえもん的なお話を展開するにあたっての足場固めはできた感じがしましたよ。
そうですね。
ということで、もういつでも劇場版大長編ドラえもんが始まってもいいっていう感じになってますよ。
そうか。劇場版か。
いや、いつでもそういう大きい話に取り組めるくらいの、地盤は築いたなっていう感じですよ。
はい。
ただもう、ガチゴリラがこれ以上綺麗にならないっていう問題がありますけどね。
あー、いやでも、なんか、いいじゃんの、ほんとイケメンにまで進化すれば。
劇場版のガチゴリラはちょっとすごいことになりそうですね。
そうですね。
という、なんかドラえもんにちなんだ舞台立て、見立てのような感じで作品楽しみだったりもします。では続きまして、アンデッド・アンラックの第25話内容としましては、タチアナちゃんは最初、ジーナおばさまを殺したアンディ認められなくて戦いを挑んでたんですが、フーコちゃんが友達になることによってマルコ収まりましたんで、フーコちゃんがアンニペアさんに気づけられちゃったんで怒って、人気解放をしますという展開でした。
なんか、いつの間にかこのね、ぬいぐるみを渡し合う仲になっていた、フーコちゃんとタチアナちゃんがね、の過去話ということで、それが明らかになったわけですけどもね。
はいはいはい。
普通に感動できる話でしたね。
いや、いい話でしたし、本当にここでタチアナちゃんの心を開かせるときの、フーコちゃんのジーナさんを殺したのは私だからっていう感じの心の叫びとかは、かなりグッとくるものがありましたよ。
いやー、でな、ほんとこの、私も今の、私の手です、握手するからって言って握手するところとかな、マジで美しいんだよな。
はいはい、いや、本当
ですよ。お互いね、触れられない、ね、相手に触れることができない能力者同士がね、今はまだね、その、手袋というかね、手袋とアーム越しに握手をするっていうね。いや、なんか本当に、いいシーンだったからね。いや、立ち上がっちゃう。なんかこの後、なんか、ユニオンもさ、何人犠牲が出るかわかんないけど、死んでほしくないよねっていう。
いや、そうですね。そうですね。まだそういう残酷なパートまでは行ってないですからね、今のところ。なかなか痛快なお話が続いてるんで、タチアナちゃんの命の危機に関しても、まあ別に、生死に関してもそんな僕は悲観はせずに、きっと幸せになってくれるだろうなと信じて読んでますよ。
まあでも本当に中身とかどうなってるんですかね。なんか、髪の毛が長いからやっぱフーコちゃんと同じで他人が触れられない系だっていうのはなんだかわかりますけどね。やっぱ、幼女なんですかね。
ああ、まあ、幼女か、風子さんと同じくらいの年か、わかんないですけどね。
それは本当に楽しみですよね、出てくるときがって。
そうですね。まあ、能力に関しては、とりあえず、この、制御装置がパージしたら、街一つ消し飛ぶらしいですから。一体何を否定してるのかわかりませんが。
まあ、UT ですからね。まあ、アンタッチャブルとかそんな感じなんじゃないかなと思ってますけどね。
ほう。つまりは。
うん。触れられないっていうことで。
それで街一つ消し飛ぶ感じですか？
そうですね。だからもうなんか、範囲が広すぎるみたいな。通常なんか触ったらダメだけど、もう範囲的にはもうなんか、1キロくらい範囲あるんだよ、本当はっていう。
はいはいはい。
なるほど。スポイルさんがさ、スポイルさんが腐ってる範囲をこう街全体に広げられたみたいな感じでさ、
はいはいはい、
元からだから範囲がすごい広いタイプのアンタッチャブルなんじゃないかっていう予想してますけどね。
UT、確かに UT エリア、T か。ただなんかエフェクトがとにかく派手なんですよね。
そうだね。
T、T。いや、確かに僕は全然予想できなかったですね。ちょっと来週までに考えておきたいと思います。
そうですよ。ロボコちゃんの予想しなきゃいけないですから、アンデッドアンラックも予想しなきゃダメですよ。
じゃあみんなも一緒に考えようって書いてなかったんですもん、だって。
だってアンデッドアンラックに書いてあったらちょっと笑うね。
いや、書いてあったらおかしくないですけどね、別に。
はい。
結構こう、なんでしょう、演出は自由にできる作風ではありますから。
うん。
ノリとかもありますから。
うん。
それくらいやってもおかしくないんですけどね。という感じなので、まあまあ、すごくノリじゃないですけど、ちゃんと、タチアナちゃんとの触れ合いエピソードのところとかも、周りのキャラクターがそれぞれ、アンディも、なんか、他の、ユニオンの人たちとも、ちゃんと関わるような感じで、キャラクター性を発揮して、お話が動いてる感じとかは、まあ、大変良かったですね。
うん。そうですね。
いやー、なので本当にそれぞれのキャラクターが実に動いてる感じのするエピソードだったりするんで、まあ、タチアナちゃんのお話も今後が大変楽しみですよ。
はい。
では続きましてが、8年半の連載にピリオド、物語の行く末を見逃すな、最終回特大センターカラー2号連続大増28ページ、配給。ということで、センターカラーは、高校時代の、超、大合同練習風景の一枚でした。
そうですね。いやもうこれは完全にファンサービスのカラー扉だよねっていう。
しかもこれ、この見開き、センターカラー見開きに何の文字一文字もないですからね。
そうだね。
タイトルロゴも入ってないですし、説明も煽り文も本編は何ページからっていうのようなのも何にも入ってないっていう、これは本当になんか、ジャンプからのためけではないですが、すごく特別なことをしている感じがしましたよ。
うん。そうだね。いや、なんかここのだけで本当になんか、何十分か時間過ごせるレベルだからね。
いや、本当に夢感がすごかったですね、ここも。
うん。
しかも、ジャンプは今、ウェブ版のジャンプラスは、本誌も含めて漫画の一コマ、見開きであれば見開きをそのまま T シャツにプリントできるというサービスがありますから。
うん。
なんと、電子書籍版の週刊少年ジャンプを購読している人は、この見開きをそのまま T シャツ化できるんですよ。
いやー、すごいね。なんか、それはしたいね。
合法的に、合法的にできるんですよ。というので、いやー、この文字が入ってないっていう一枚は本当になんか、夢感もあったし、グッとくるものもあったし、T シャツにしたくもありますし、で、まあまあ、なんでしょう。このタイミングで言及してますけど、最後のページが、煽り文、次回作にご期待ください。っていう煽り文が最終ページじゃないじゃないですか。
そうだね。
この辺に関しても本当に特別なことをやっている。もう本当に演出の粋を凝らしている。漫画としての表現というか、ジャンプ連載作品という、その作品の枠の中で、すごくこだわった演出をしている感じがして、もう、そのこと自体も、ジャンプ読みとしてちょっと、グッとくるものがありましたからね。
わかります。
という形で、センターカラーの後には、各関係者からのお祝いコメント色紙などが載っていて、で、内容としましては、最終回、まあ、そうですね、皆さんが、それぞれ活躍している中、 オリンピック、アルゼンチンに帰化した及川さんが率いるアルゼンチンと戦いでも、中、影山くん、日向くんはボールをつないで、速攻を決めて、よっしゃーってなった翌年、世界クラブ選手権大会決勝で二人は戦っていますという最終回でした。
いやー、まあ、先週からもう感動することは確定だみたいなノリで見てましたけど。
はい。
いや、もう、ほんとその期待にそぐ、ほんとその期待通りというか、期待以上の最終回でもう感動しましたねって。
いや、本当に、終わり方、オリンピックで終わるんだろうなっていうところで、その、まあ、二人の、なんでしょうね、二人が速攻を決めるっていうところまでの盛り上がりもとんでもなかったですけど、うん、速攻を決めた後に、でも、そっからさらに二人は続いていく、バレーは続いていく、またバレーやろうぜ、ずっとバレーやろうぜっていう終わり方に持っていくっていうのはもう予想を超えてましたね。
いや、そうなんだよね。本当にまあ、このね、いろんな人のね、この、今の、ね、状況が出てくるわけじゃないですかっていう。
はい、はい。
天童さん、ショコラティに笑いとかね、いろいろあったりっていう。
そうですね。
意外とね、本当にその、三宮由衣ちゃんとかさ、ね、そういったところとさ、なんだろ、細かいところまで拾ってくるっていうところも良かったしさ。
はいはいはい。
で、何よ、及川さん、アルゼンチンっていうのは本当にやべえなっていうね。
本当に帰化、一瞬、及川さん帰化しちゃうのって、すごいびっくりしましたけど、よく考えると、まあ、全然ありだなと思いましたよ。
いや、本当ですよ。大王様だからね。王様を超えた大王様ですから、それはそれくらいするよっていうね。
そうですね。いや、それくらい思い切ったことはしますし、いや、もう、どこで何やってても、全然この大王様でいられる人だと思いますからね。
そうだね。いや、だから全員倒すって言った頃は本当にちゃんと生きてくるし、スケールが違うんじゃない、スケールがっていうのも分かりますよっていう。
はいはい。本当に強いってことは自由なんだなってよく分かる人でしたよ。
そうそうそう。で、ね、それを迎え撃つね、日本代表が本当にね、妖怪世代揃い組みたいな形でね、テンション上がるしねっていう。
いや、このドリームチームっぷりは本当にドリームチームでしたね。
そうだね。いや、北さんの、どや、俺の中はみんなすごいやろっていう笑顔とかもすごいいいなって思ったしねっていう。
そうですね。で、この影山ひなたコンビがここで出会っていると、同時に、あつむくんがアランと出会ってるという、このコンビ復活っぷりもまたグッときますからね。
そうなんだよね。いやー、だから本当にいろんなところでグッとくるっていうね。そしてその流れを踏まえた上で本当に今日の敗者ですよ。今日のは何者だって、ここから始まるね。この流れもう、ここら辺なんかすごい泣きながら読んでたよって。
本当に、本当にそうです。で、こっからこの、速攻、ついに速攻来るってもうドキドキドキドキしながらページめくると、繋ぐっていう一言に被さる、二人のこれまでのバレエ生活、中学時代から、高校時代から、で、この、日向くんと影山くんの視点から描かれるようなそれぞれなんですよね。
そうなんだよね。
で、必ずしも清水先輩の背中とか、なんか必ずしも二人の視点じゃないのかなという感じもちょっとあったりはしますが、まあ基本的には二人の視点から描かれるいろんな人の姿が描かれていって、最後に体育館で遭遇した二人の姿になるときの、このちょっとカメラが引いたような感じ、二人の視点に寄り添っていたカメラが引いた感じから一気に現代に戻ってきて、速攻というこの時空間を飛び越える体験は、たまらなかったですね。
たまらなかったですね。そして、このね、グータッチで終わるっていうね。
そうですね。
ここまで読んだ時にもう俺は完璧だ完璧だ最終回やって言って、おーってなったわけですよ。
いやもうここでしばらく止まっちゃいましたもん、もう。
そうそう、止まるよね。で、もう、ありがとうございましたって言って、ああ、いい最終回やったわって言ってページめくったら、え、まだあるっていう。で、そこで描かれた本当にね、2022年ってね、決勝、バレーボール男子世界クラブ選手権決勝って言って、今日も俺が勝つっていう流れで終わるっていう。いやもう完璧を通り越した何かだよ。超越したよって思って。
そうですね。本当に、この作品は勝ち負けを最後に持ってこないことにすごく必然性がありますもんね。
うん。
単なる俺たちの戦いはこれからだエンドとか、彼らの日常はまだ続くのですエンドじゃないですからね。
うん。
もうバレーし続けるっていうことの抑えっぷりがすごいですからね。
いや、そうなんだよね。まあ、繋いでくとかね。ほんと、まあ、繋いでくっていうテーマを本当に描き切ってる感じだからねっていう。
いや、本当にアンサーを示されましたよ。という感じで、本当に、本当にグーの音も出ない感じの終わり方でした。
いや、そうだね。いや、本当にだから、いや、まあ、終わりまでね、まあ、考えて、ほんと完璧な漫画だったよ。完璧なスポーツ漫画だったよ。
いや、ほんとですね。こんなに終わり方、テンションも全く落ちることなく、テーマ性も保ったまま、ほんとに、もうすべてを受け入れて前に進んでいけるような終わり方をするというのは、他になかなかなかったような気がしますね。
そうなんだよね。これだから、もう8年くらい連載やってて、その完成度を出せるってすごくねっていう。
本当に日向くんが春高で負けて、そして数年後ってなったあの展開、エピローグ展開のところに、あの頃の自分に、この後配球はすごい終わり方をするよって言っても、下手すると信じない可能性がありますからね。それは言い過ぎじゃないっていう可能性がありますからね。
うん。
いや、それくらい本当にあの段階での予想をはるかに飛び越えるぐらいの終わり方だったと思いますよ。
いや、そうだね。いやー、だから本当になんか、感謝しかないっすよ。配給には。
本当に、ありがとうございますですよ。
うん。もちろんね、寂しさはめちゃめちゃあるんだけどね、本当に。こんな面白い漫画いつまでも読んでたいって気持ちはあるけども、本当それ以上にありがとうっていうね。
いや、本当ですね。いやー、本当にみんながまた20代後半になってるっていうのがいいですね。
そうだね。
もう最初、なんでしょうね。なので8年間ある種リアルタイムの年の取り方をしている感じではあるんですが、やっぱり僕らが、まあ特に僕が20代後半の時に高校生の彼らを読んでいた時のこの子たちっていう感覚に比べて、今30代中盤の僕が20代後半になった彼らを見てるこの、あ、もう友達になりたいっていう感じはまた違いますからね、ちょっと。
そうだね。
このすごい近づいた感じとかもまた嬉しかったですね。
いや、そうだね。まあ本当にでもリアルタイムで読んだ人はね、同じような年を取り方をした最終回っていうことで、余計にね、感動人をしちゃったらですねっていう。
そうですね。という感じで。いやー、大変、本当に、もう百沢くんがこんなに成長するとは思わなかったですよ。一番びっくりしたかもしれません。日本メンバーの中で。百沢、お前っていう感じでちょっとびっくりしたりとかもしましたが、まあ本当に、いやー、しかもあれですからね、この、カラスのチームが、この田中くんの部屋らしいところでみんなで集まって、オリンピック見ようとしてるときに、菅さんが飼われてる鳥に、この呪怨のエンディングを覚えさせようとしてると。
うん。
今、ネットフリックスで話題の連ドラ版呪怨ですよ。孫海の、孫海のって、このエンディングが頭に耳にこびりついて離れないジオン。ということで、ここで、あれは、ジオン、これまでのジオンシリーズに比べても、特色として、実際の事件、実は怪談に近いテイストを取り入れたジオンなんですよ。
ほう。
ということで、ここで、実は怪談要素を回収してますからね。
え、なんすかそれ、それは、え、四ツ谷先輩の階段とかそんな話ですか。
そうですよ。もうここで、四ツ谷先輩要素を回収してますからね。いや、もう、古田先生の全てが詰まってますね。
多少こじつけ感あるけどな。
いやいやいや、だって元祖小さな巨人の何さんでしたっけね、あの方も、今はメテオスマッシュというバレエ漫画を頑張ってるみたいですか。
うん。
その前作品はゾンビものですからね。
そうでしたね。
だからやっぱりその辺も重ね合わさる感じで、いや、これ孫海の孫海のっていうのに関して、あ、もう古田先生の全てが詰まってるのという感じでしたよ。
面白い見方っすね。いや、まあ、とりあえず本当にね、面白かったです、はい。ありがとうございます。また次回作期待してますって感じですね。
本当に次一体何を変えてくれるのか、本当に次の作品というか古田先生の今後のご活躍を本当に楽しみにしております。なんならもう配給の今後はやっぱり相変わらず楽しみにしています。
はい。
アニメの出来も素晴らしいですからね。
うん。
ということで本当にありがとうございました。楽しみです。です。 では続きまして、灼熱のニライカナイの第4話内容としましては、なんとチャコちゃん新宅の力があったんで、予言に沿って生き物が進化するらしいんで、拳銃で撃って殴ってお母さんがいるらしいですという展開でした。
もう新宅何それって感じでしたね。
いやー、人では人でなしって言ったら人でなしになっちゃいましたからね。
何なんだよ。本当にステッションやべえな、これって。
砂場にカッターの刃入れるんですよ。人でなしそのものですよね。
怖いね。いや、裸足で走ったらもう血だらけになっちゃうな、しかって。
いや、ほんと人でなしですよ。で、一応、チャコちゃんに近いほど効果がはっきり、効果が強まるという形なんで、おそらく海に返して放流することによって、この力は弱まるんでしょうからね。
そうだね。
だから爆弾タコ人間も、放流する形で良かったんですね、きっと。
いやー、しかしなー、本当に、なんか、読者を半分置いてけぼりにする感じで進んでいくんだけど。
本当に、なんか毎週、仕切り直されてる感じがしますね。
そうだね。
いやー、まあまあまあ。
まあでもね。
はい。
まあでもね。
はい。
まあでもね、小ネタとかが面白いからね、結構ちゃんと読めるんだよね。
そうですね。今週も冒頭報告書、タコ足がいないいないバーしながら近づいてきたので、そばっとしました。見事に顔に入ってすごいと思いましたっていう報告書とかすごい良かったですからね。
面白かったね。
あれ、そばっとだと、そばっとだと思ってたけど、やっぱりそばっとだったんだっていう感じで面白かったですからね。
そうだね。なんかこう、真面目なことをやろうとするとさ、新宅の話略して新バナーとか言ってみたりとかさ。
はいはい。パパダイスからの引きですからね、それは。
そうそうそう。だからこの俺が見つけてみせる、そう約束したんだ。って言った後に、あとこの体勢背びれめっちゃ痛いから、二度とすんなっていう感じとか。この辺のギャグ、俺大好きなんだよね。
はいはいはい。最後だって海のギャングたちって言って真面目な話をしてるのに、最後急に新しいの足したよね。何それっていう感じで。もう本当にオチをつけますからね、ギャグ漫画としての。
いやー、だからまあ、いつの間にかだから、変な内容を飲み込まされてるっていうね。
そうですね。いや、本当にこの雰囲気、平和な雰囲気と、でもちゃんと派手なことが起きるという、このエンタメ感。この組み合わせは見事ですね。
いや、そうですね。あー、なんだ、本当こんな唯一無二の読み心地であるね、田村節が帰ってきて嬉しいですよ、俺もっていう。
はいはいはい。いや本当に毎週大変楽しく読んでますし、チャコさんに関しても存在感やや薄めだったりもしましたが、まあ、先週のバーから今週のこの、感じ、まあ間に挟まって寝てる感じですとか、だんだんちょっと僕の中でもチャコさんの可愛さがこう受け入れられてきたんで、この辺の関係性やっぱ小連れデカ感っていうのを結構いい感じになってきたんで、いや、あとはヒロインとの絡みとかもうちょっと増やしてくれてもいいですしね。
そうですね。
いろいろと人間関係、キャラクター関係のところでも楽しみな要素が多いですよ。
はい。
では続きまして、三玉セキュリティの第45話内容としましては、ハズレな新しいバイト先に面接行くために写真撮ろうとするんですが、例がいっぱい入ってくるんで、YouTuber デビューしましたという展開でした。
いやもう、ハズレだが大人気 YouTuber になっちゃって、もう、バカに見つかっちゃったって思いましたね。
まあ、登録者数2万ですけどね。
いや、2万だったらもう結構大人気でしょ。もう、俺たちのハズレだが、もうみんなのハズレだになっちゃったって感じじゃないですか。
まあまあ、そうですね。動画の再生数2万とチャンネル登録数2万はやっぱりちょっと意味が違いますからね。
そうだよね。だから、少なくとも10万以上絶対再生されてると思うからね。
まあまあ、そんな感じな気はしますから、まあ、全然無名って感じではなく、人数の人気はあるとは思いますが、でもあくまで2万ですからね。この知る人ぞ知る感ですよね。
いやー、でもこの後、ちゃんと動画投稿を続けてればきっと、赤スパとかいっぱい飛んでくる大人気 YouTuber になれるよ。
そうですね。なんかもうだから、セキュリティは、この形のハズレナをサポートしてあげるべきですよね。
そうね。
セキュリティ協会の全面バックアップでやってあげるべきですよね。
うん。というわけで本当にね、東大絶対行けないと思ってか、ハズレナの就職先ができてよかったなと思いましたね。
いや、僕も思いました。進路はこれかと思いましたよ。
うん。ただ、これを見たね、人たちにはね、こんなにうまくいくわけないからって反面教師にしてほしいなと思いますけどね。
まあまあ、普通の人たちは自分の背後霊と輪になって踊れないですからね。
まあね。
という感じで、結構やっぱり、ハズレナいじり会はこの、ハズレナの危ういところが出てる感じがやっぱりいいですよね。
そうだね。
やっちゃうっていう、今まさに現在進行形で黒歴史が生産されてる感じっていうのが大変ドキドキする感じがして嫌いじゃないですよ。
そうだね。なんか、本当に戻れないところに外れが行っちゃう感じは、本当危うくて面白いね。
そうですね。まあ、たまに読むからいいぐらいの具合ではあるんですけどね。
まあね。
という感じなので、まあ一つのお話のパターンとして大変今週も面白く読みました。では続きまして、こちら葛飾亀有公園前発出場の、日暮し登場の巻という形で、日暮しさんを起こしに行くんですが、まあオリンピックが延期なんで起こすのも延期、一年寝かすとこうという展開でした。
もう一個目から3密やばい、ね、警察して面白かったですね。
そうですね。時事性に飛んでますね。
飛んでますね。まあ、あと本当、日暮がね、ネットフリックス見てるっていうのが良かったしねって。
はいはいはい。
これも時事性じゃないですかって。
そうですね。時事ネタをたくさん取り込んでますよ。
いやー、というわけで、これね、まあ、本当に、来年に期待ですよ。
そうですね。という形なので、実はこれに合わせて、この作品の公開に合わせて、ウェブ版の、電子版の週刊少年ジャンプを購読している人には、その購読者限定配信という形で、過去のこち亀の日暮し会をまとめた日暮しパックっていうのが電子で読めるようになってるんですよね。
いいですね。
それを軽く読んでみたら、結構日暮しさんの、部屋のドア、いつも開かなくなっていて、ガスバーナーで、こう、溶断して開けるみたいな、開けるみたいなのがすごいネタになってた。すごい定番になってたんですよね。
うんうん。
だから今週溶接してるのを見て、あ、いつもの逆だと思いましたね。
いやー、まあまあまあ、それくらいしないとねっていう。
そうですね。という感じなので、いや、日暮さんにはぜひコロナを解決してほしかったんですけどね。
あー、確かにその手もありましたね。いやー、まあでもどうなんだろうね。まあ、とりあえず日暮さんマスクした真似るのは危ないと思うんで、なんか、来年になったら死んでなきゃいいなって思うけど。
別に、え、そんな危ないんですか？
危なくないですか？なんか呼吸困難とかにならないですかねっていう。
それは初耳ですね。口を乾燥させたくない人とかはよくマスクをして寝てるイメージですけどね。
はいはい。まあでも1年くらい寝るからさ。
いや、それで言ったら日暮さんはもっと過酷な状況でいつも寝てるから大丈夫ですよ。
なるほどね。
食中植物に食われて消化されかけながら寝てましたからね。
はいはいはい。あ、確かにそうですね。ダウンロードで完全理解したですよ。
そうですね。そうですね。もう、それは何ですか？
いや、ゲーミングお嬢様ネタですけれども、まあ、ゲーミングお嬢様、7月の21日からジャンププラス持ってるんで、よかったら読んでくださいって感じですね。面白いですよって。
なるほど。僕も一応1話読んだし、前に紹介されたジャンプルーキー版も読みましたが、僕の中ではまだ一発ネタ枠なので。
うん。
まあ、ちゃんとしたキャラクターを追いかけて楽しい漫画になるかはこれからかなという感じはありますね。
あと、ちょっと関係ないんだけどさ。
はい。
ヤングジャンプで、推しの子を連載している、横槍めぐ先生がこの日暮しの、この漫画の最後のページのチェンソー版パロディ漫画を書いてて面白かったっすねって。
ほう。
はい、はい。秋くんが寝ててさ、銃の魔人になっちゃう夢見ちゃった。なんでだろうって言って、そんなことはありえないって言って、寝ろって言って、デンジ君が、両津っぽいデンジ君が言うっていうね。で、寝たかなって言ったら、この頭のチェーンソーで、この、秋くんの頭の後ろの激鉄を切っておこうって言って、切って、食べ物を置いておこう。どう溶接しようって言って。
はい、
で、また、ね、来週くらいには起きてるじゃろうって言って、ポチタの、扉みたいな、開けるなみたいな感じの、ポチタの扉になってるみたいなパロディ漫画を書いたんで。
はいはいはい。それは大変、
そうだね、
それは大変癒し枠ですね。
しかもこれを、午前2時か3時頃に書き終わったからね。どんだけ早いんだよって言って。
すごいですね。まあまあ、ジャンプ自体は前日の夜から売ってるコンビニもありますからね。とはいえ2時、3時間で書いた気がしますね。
まあ、というわけで本当にね、なかなか、やっぱこち亀あるとみんな嬉しいんだなって思いましたねっていう。
そうですね。ちなみに余談続きで全然関係ない話すると、今週深夜0時ぐらい、月曜の朝0時って、ジャンププラス電子版、昔は朝5時配信だったんですが、最近朝0時に変わったんですが、今週朝0時頃、アクセス型でなかなかアクセスできなくて、まあ、先週もそうだったんですが、うん、明らかに配給のせいだよなと思いながら、朝寝て起きて、7時とか8時ぐらいにアクセスしようとしたら、アクセス型だったんですよ。さすがにあの時間帯は初めてでしたね。
いや、まあ、それだけやっぱ注目度高いんだよね。
いや、間違いなく本当に配給のおかげだと思います。っていう、全く関係ない予感でした。では続きましてが、 破壊神マグちゃんの第5話、内容としましては、ナプタークさん残飯あさって、ゴミのようだったんで、ヤドカリに火に投げ入れられましたという展開でした。
いや、ほんと最後の燃えてるナプタークさんと、それをこう、哀れみの目で見ているレン君、面白かったですね。
このオチは強かったですね。
強かったね。何この手先役立たずゴミって言って全部ナプタークさんに当てはまって運ばれていくっていうね。
このヤドカリたちはあくまでナプタークさんに対して忠実であるがゆえですからね。
そうだね。
っていうそこのこのねじれた関係性がすごいなんか深かったですね。
そうだね。ゴミって認識されてんだっていう、
ね。ゴミ漁ってたからですよ。
いやー、というわけでね、本当に今週もすごいほっこりできる話だったし、面白かったんでよかったですねって。
いやー、ほんとナプタークさんの不遇力が発揮されててよかったですね。
よかったですね。ね、ほんとにでもあとはマグちゃんもよかったし、なんかマグちゃんの中に入りたいっていう回でもありましたからねっていう。
そうですね。なんでしょう、前にあった、なんでしたっけ、ダビデ君という彫像漫画で、真実の口先生の中に入ると異世界みたいなのもあったりしましたが、
うん、
やっぱこういう異世界描写って憧れますよね。
そうだね。
という感じなので、まあ、この中、ただちょっと、このニュルッとした粘液まみれになるのは嫌ですけどね。
そうだね。なんでなんだろうね。
乾いた状態で。だからまあ、この出入りする口のところがネバネバしてるんだと思いますけどね、きっと。
そうだね。
中の空間は乾いてますから。
うん。
このネバネバさえなければ、乾いた状態で出てきたいですね。
そうだね。いやー、なんで、本当に、マグちゃんの秘密もね、新たに明らかになったしね、呪われし、俺イカルコスの邪剣もね、分かったしねっていう。
はいはいはい。こういういろんなアイテムが出てくるっていう、そういう、なんでしょうね、やっぱギャグ漫画に ありがちな、便利アイテムポジションみたいなのもありますからね。
そうだね。
いろんなアイテムでトラブルを巻き起こすみたいな、そういうポジションにもなれるってことがはっきりしましたよ。もしくは、ルルちゃんが、何か、マグちゃんって泣きついたら、便利な道具出してくれるかもしれませんからね。
まあね、マグちゃんはね、ルルちゃんには優しいですからね。
そうですね。第一使徒ですからね。などなど、大変いろんな可愛い属性とか、憧れる属性とか、面白い属性とか出しつつ、本当にナプタークさんの不遇力が発揮されてて、主人公二人が積極的に絡まなくても、これだけちゃんとお話を成立できるっていうのは、本当に、レン君とナプタークさんのこの脇役力の強さを感じさせるいい回でした。
そうですね。
では続きましてが、読み切りです。三浦忠宏先生、高速機関、気になる相手は宇宙戦艦、スペースバトルラブコメディ読み切りセンターから48ページ、銀色のセブン、ということで、依頼層のゆうなさんの三浦先生が記載しました。内容としては、女の子の五十嵐咲也ちゃんが宇宙船に狙われているところを少年型の宇宙戦艦に助けてもらって、それはセブン君、実はまあ、13歳くらいで助けてくれたんで、イチャイチャしますという展開でした。
いやー、普通にやっぱ面白かったっすね。
そうですね。まあ、オネショタという感じで、まあ、その性癖に訴えかけるところもありましたし、で、同時にまあ、このセブン君のかっこいいところもいろいろありましたし、で、この守られる立場のサクヤちゃんに関しても、ちゃんと身を挺してセブン君を守ってあげるっていう形ですとか、まあ、触れ合いのところでちゃんとすごくいい人である、守られるべき人であるっていうところが、ちゃんと立てられてたんで、まあ、すごく、その二人がお互いを守り合って、最後仲良くなって、おねしょたイチャイチャっていうところまで、すごく、こう、いい気持ちで読みましたよ。
いや、そうですね。三浦先生は、まあ、ゆらぎそうのユンさんとかの前に書いた読み切りもおねしょたでしたし、結構おねしょた好きですよねっていう。
ああ、なるほど。まあ、一つの要素として、ただまあ、いろんな、性癖を書いてくださる先生ですからね。その時々でたまたま表に現れてるだけで、そのうちにはいろんな性癖があるんだと思いますよ、きっと。
そうですね。個人的にはやっぱりこの自転車乗っててパンツが見えるところとかは、すごい俺的にスマッシュヒットでしたね。
はいはいはい。
で、まあ、嫌いですか？
まあそうですね。そこのところがこう、セブン君が赤面する要素として描かれるっていうあたりで、まあ、二人の関係性を一つ、なんでしょう、描くいいシーンではありましたよ。
そうですね。あとはね、やっぱりこの先に空き缶のね、この計算式を見せることによってね、この最後のね、相手を捉えるっていうところもね、すごい分かりやすくなるっていうところとかね、構成力もありますからね、三浦先生。
はいはい。いや、本当にちゃんと脚本としてのきめ細やかな 気配りみたいなのが行き届いてましたね。
うん。その辺がやっぱ完成度につながってるんでね。だから全然いけますよっていう。
はいはいはい。まあ、幽霊、妖怪に比べると、ちょっと広がりがどうなるか、宇宙人っていうのをまあ、広げようと思えば広げられはしますが、もっと、緩い世界観でも、いいような気がしますけどね。
うん。そうだね。まあ、これに関しては、だから、前になんか、なるちゃんが言ってましたけど、で、連載の呼吸をこう、なんか、一回リセットするためのものなんじゃないかと思いますからね、っていう。
ああ、まあそうですね。次につなげるための、感じ。うん。まあまあ、なんか連載で培った読者との、このテンポ感、読者と呼吸が合う感じっていうのを、残した状態で新作に取り掛かるっていう、そういうことなのかもしれません。まあ、そうですね。まあまあ、連載化するとなったら、それはそれですごく面白くしてくれるだろうなというのは、信頼してますよ、当然。
そうだね。
という感じなので、本当、三浦先生、連載でも早く帰ってきてほしいなと、ぜひ、本当に、矢吹先生と一騎打ちをしてほしいなと思いますね。
最強決定戦が。
まあ別に、両方あっていいんですか、別に全然。
うん。
という感じなので、本当、三浦先生の期間が楽しみです。やっぱ、絵は上手いですからね、本当に。
そうだね。
バトル、戦艦、SF 描写等々もすごく迫力があったりしたんで、まあ、大変、次の作品が早く読みたくなる読み切りでした。では続きまして、ブラッククローバーの第258話、内容としましては、ヤミさん、アスタ君、ダンテさん相手に戦って、アスタ君は叶わないんですが、ヤミさんの信頼に応える人間、応えられる人間になりたいということで、悪魔と取引して、パワーアップしますという展開でした。
いやー、アスタ君の方からこのね、悪魔に取引を持ちかけるっていう展開は意外性ありましたし、でもその根本に本当、ヤミ団長の信頼に応えられる人間になりたいっていうところは、すげえ感動できましたね。
そうですね。ここの本当に師弟関係みたいなところを軸に、で、その恩義と信頼みたいなところを軸にして、この取引を受け入れるっていう展開は、まあそれが重大な決断だからこそそれを受け入れるところにグッとくるものがありましたね。
いや、そうですね。でもどうですか？アスタ君、これ右手だけじゃなくて結構髪の毛とか右目もやられてますから、結構右半身全部くらいなノリですかね、これ。
まあでも右肩から右目、右側頭部。やっぱ右手が持ってかれて、あとはその侵食なんじゃないですか？
はいはいはい。なるほどね。いやーほんと悪魔の取引どの程度で持ってくるかわかんないからねって、
はい。右目が見えなくなるかもしれませんね。
そうだね。いやーなんか中二力高いね、それ。
そうですね、という感じなので、だんだんベルセルク化していくかもしれませんね。
うん。まあまあでもね、意外とこの悪魔さんに関しては、他の悪魔さんに比べて、好感度高いんだよね、俺の中でっていう。
そうなんですよね。なんか一方的に、なんか悪いことしてるイメージではないですからね。
そうそうそう。なんか話通じそうな雰囲気あるし、ちょっとお茶目そうな感じはあるからね。
はいはい。しかもダンテさんに関して、対して怒りを持ってるらしいですからね。
そうだね。いやー、だからちょっとほんとね、悪魔のキャラ掘り下げも楽しみだなって。って思う感じになってきたよね、こうなってくると。
はいはい。もう、ナルトにおけるキュービとの対話をした時ぐらいの進展がありますね。
そうだね。いやー、というわけでまあ本当に来週はでもこの悪魔形態でどんなかっこいい技が出るか、すごい楽しみだね、っていう。
はいはいはい。しかもそれが闇団長との合体技になりそうですからね。
そうだね。いやーもう、2倍ですよ、2倍。
はいはい。という形なので、パワーアップ展開、果たしてどういった感じで見せてくれるのか、大変楽しみです。では続きまして、第1巻10班&バーサスマギアルプス人気爆発音霊センターカラーのマッシュルでした。センターカラーは、シュークリームを食べるみんなでした。
そうですね。まあまあ、ランス君だけ食ってねえの笑いますよねっていう。
そうですね。ここは、すごい、難しい判断だったと思いますよ、きっと。
はいはいはい。
ランス君にシュークリーム食わせるかどうかは。
そうだね。まあまあでも俺は解釈通りですよ、これは。
まあ、そうなんですけどね。でも、表情で、無表情で食ってるっていうのでも、いいような気はしましたけどね。
大丈夫、じゃあ、これが終わった後くらいはきっと一緒に食う仲になってますよ。
いや、でも、ここで食わなかったからには、もう心は一つだけど食わないっていう、そのポジションを貫いてほしい気もしますけどね。
はいはいはい、そうだね。
という感じで、内容としましては、第24話で、ランス君は自分の環境が、いる環境がいいんで、強いですという展開でした。
っていうかさ、冒頭でさ、なんか一人来たじゃないですか、新キャラっていう。
はいはいはい。
これあれでしょ、なんか、第1話くらいに出てきたさ、新格者の人でしょっていう。
あ、マジですか？よく覚えてましたね。
うん。あ、このビジュアル見たことあると思ってさ、あ、あの人じゃねえかなって、俺いちいちわざわざ1話調べたもん。
おー、バッチルな。さすがですね。
やっぱりそうだったよって。
あれって卒業生とは限らないんですか？
そう、あ、2年生で新格者になってるっていう設定だから。
ああ。
だから3年生でいておかしくないんですよ、こいつ。
なるほど。で、なんか見つめを受けてきたんですね。
そういうことなんだろうね。だから、すごいなんか、お、面白いキャラ出てきたなって思ってさ。
ああ、その情報は確かに、すごいぐっと、このキャラクターに対する関心が高まる情報でしたね。
おー、だからそこら辺はすごい、来週以降のフックになってるなと思いましたね。
はいはい。
そして、まあ、あとは本当にね、ランス君との戦いっていう感じでしたけどもね。
はいはい。
いや、本当に、ランス君はギャグを挟まないよねって。
確かに。一個もギャグを入れなかったですね。
うん、本当真面目だからなーって。まあまあ、戦い的には面白かったんですけどね。
はいはい。いやもう能力バトルものとして、すごくその、攻防が分かりやすくて、理屈に乗っ取ってて、かっこよかったですよ。
え、そうですね。まあ、ただ個人的にはでもやっぱり、フクロウさんみたいななんかギャグ要素が欲しかったんだけどね。
確かにそうですね。ランス君の戦いでも前回のフクロウさんは、すごい間の抜ける感じがありましたね。
うん。
まあ、でもだんだんバトル方向にシフトしていきますから、この作品は。もう、ガチバトルですよ、当然。
そうだね。まあ、というわけで、ね、だったら来週あたりに、じゃあね、すごい、かっこいい勝ち方をしてほしいですね、ランス君には。
はいはい。いや、もう、それを楽しみにしてますよ。では、続きましてが、僕たちは勉強はできないの第167話内容としましては、ふみのちゃんは、じじちゃんに説得されて、うるかちゃんに、謝りに行って、なりゆきくんのところに行って、告白して、告白しかされて OK もらいますという展開でした。
いやーもう出会えたよお母さん現地取ったからね先生っていうところのふみのちゃんのところはすごい良かったですねっていう。
まあそうですね救われたそれまでの悩みが完全に晴れて救われる報われる展開ではありましたね。
そうそうちゃんとふみのちゃんのね伏線を全部拾ってきてそれがこう解決するっていう展開だったからねちゃんとふみの辺の告白シーンとしては良かったと思いますし成幸くんもシチュエーション作りすごい頑張ったしねっていう
そうですねまあ、成幸くんはこういうとこありますよね確かに
うんありますね
リアルだとちょっと滑る可能性もあって怖くてできないようなサプライズを仕掛けるっていうところありますよね彼には
ありますね。
っていう感じなんで、まあ、なりゆきくんらしさがよく発揮された告白場面でしたよ。
いや、そうですね。なんで本当に、ふみのちゃんのね、告白展開としては、まあ、ね、先週もちょっと言ってましたけど、なかなかやっぱり期待通りのものが出てきたんでね、すごい良かったと思いましたね。
まあ、確かに星空っていうのは、まあ、外せないですからね。
うん。
という感じで、まあ、シチュエーションとしては、まあ、納得ではありましたが、ある種、その、めちゃくちゃ羨ましいイチャイチャ展開みたいな感じではまだないので、僕の中では。
はいはいはい。
来週にはそれを期待しますけどね。
いや、そうだね。いや、なんか、できなかったお泊り会とかしてもいいんじゃないですかっていう。
それはどの段、どこの、それは何の時のできなかったやつですっけ？
これなんか旅館泊まった時かなんかで、お泊りでき、ね、一緒に寝たけど何もなかったりしたじゃないですかっていう。
はいはいはい。
あれの続きとかでなんかキュンキュンさせてくれいいんじゃないですかっていう。
それはお泊まりできてたんじゃないですか一応その時。
まあね。それ以上の感じとかね。
はいはい。まあそうですね。何か、なんでしょうね。何がいいかなちょっと思いつかないですね。もう、プラネタリウムでイチャイチャしますか。
ああ、なるほどね。なんか、エロい
です
ね。
暗闇で。
うん。
とか、ですかね。まあ本当にふみのちゃん最後のところで、第1話の、その、現地取ったからね、先生っていう形で、第1話以降の伏線回収っていう意味では、すごく綺麗なまとめではありましたね。
いや、そうですね。ただですよ。まあ、ここからあれですけども。
はい。
個人的にはでもね、本当に、ウルカちゃん派としてはね、ふみのちゃんが戦うよって宣言した時には、もうすでに勝負が決まってることの悲しさよっていうね。いやでも戦ってねーっていう。
いやでも一応宣言に行った分だけ偉いじゃないですか。
まあ偉いっすよ。偉いけどさ、俺はでもちょっと本当、ちゃんとガチバトルしてほしいところがあったんだけど、ね、この踏みの辺が始まるときにっていう。
はいはい。
あ まあ、リズちゃんも、ウルカちゃんももう、フミノちゃんが宣言した時にはもう負けを認めてるっていう感じじゃないですかっていう。
そうですね。だから本当に、フミノちゃんにあと足りなかったのは、時間だけだったんですね。
そうだね。だから、でもね、だから本当に、ちょっとくらいバトルしてよかったと思うんだよね、なんか。リズちゃんとか、ウルカちゃんは一発、やっぱフミノちゃんはチョップくらいして、なんか、関係性を清算するべきだと思ったんだけどね。
そういうガチバトルを。
ガチバトルを。
リアルバトルの方を。いやまあ、バトルすると、やっぱり、最終的に成幸くんは大トルを結ばれうる人っていうことですからね。
うん。
バトルしちゃうとなんか、整合性が取れなくなってくる感じはありますよね。
まあね。ねえ、だってまあ今回もだから、リズちゃんがフミノちゃん焚きつけて、ねえ。
はい。
向かう、幸福に向かわせて、ウルカちゃんが成幸くん焚きつけて向かわせてっていうね。
そうですね。
いやー、まあまあまあ、いい女ですね。二人ともっていう。
まあ、その成幸くんの音好きじゃなかったんですかね。
いやー、そんなはずねえんだけどな。ウルカちゃんもう5年間貯めてるはずなんだけど
な。ああ、友情の方が勝ったんですよ。まあ、ウルカちゃんは一回告白しましたからね。だから、ウルカちゃんは告白して振られたっていう過程があるから、全然僕はこのムーブに関しては納得できるというか。
うん。
うん。告白して振られて、その人が恋愛に悩んでたら、まあ相談に乗ってあげるくらいのことは全然するのはおかしくない気がするんで。
うん。
やっぱそこは全然いい気がしますが。だから、リズちゃんみたいに、もう一人で勝手に受け入れてるっていうのに比べたら全然、なんかウルカちゃんは僕は、ちゃんと恋愛したなっていう感じがしますよ。
はいはいはい。いやー、まあまあ本当ウルカファン、まあまあいいっすよ。ウルカファンとしてはまあ今回も耐え切ったやったぜっていう、耐え切れたよかったっていうテンションですよ。
いや本当にご苦労様ですよ。うん、まあ確かに今回の冬の編に関しては確かにその辺の何か試練の多いエピソードではありましたからね。
そうだね。うん。
次のアシュミ先輩編に関しては、その辺をふんわりやんわり、こう、オブラートに沈める感じの展開だったらいいなとちょっと思いますよ。
いや、まあ、ふみのちゃん派も苦しめって思いますね。
いや、もう、そんな、もうすべては肩がついた後の世界でイチャイチャするだけの話でいいですよ、別に。
まあね。うん。
という感じだったりはしますので、とりあえず来週ふみのちゃん編がどういったまとまりになるのかは、どういったまとめになるのかは楽しみです。では続きまして、アクタージュの第121話内容としましては、さつきちゃんに自分自身を知らせる、分からせることによって、子供時代の、みんなが失ってしまう、大人になるにつれて失ってしまう感覚を、まあ分かって自覚させて、それを見て、ゆらぎさんは、まなみになるぜ、怖いっていう展開でした。
いや、まあ先週から続くね、こう、さつきちゃん可愛い回でしたねっていう。
いや、もう、めちゃくちゃ可愛い回でしたね。
いや、可愛い回でしたね。もう、なんか、走馬灯みたいなとこあるじゃないですか、ビデオムービーのところ。これなんかもう、可愛いの走馬灯じゃないですかっていう。
まあそうですね、もう、一コマ一コマ、表情の一つ一つに関して、すごく可愛い感じでしたね。
いや、そうですね。だから、まあまあまあ、すごい良かったなって。って思いましたしね。この、なんか、ヨナギさんにちょっと綺麗って言ったりして、ちょっと憧れて、そんなんじゃないわ、みたいな感じで言ってる、このツンデレ感も良かったしねって。
はいはいはい。でも、ヨナギさんの言うことにはすごく素直に従いますからね。
そうだね。可愛いよね。
そうですね。大変可愛いですよ。
うん。
ということで、本当に全てにおいてちゃんと可愛いが一貫してるっていう点で、ものすごく素晴らしかったですね。
うん。そうだね。そしてね、ちゃんとね、この、まあ、可愛いのはまあ普通の子供としてってことでね。演技としてのこのなんかね、可愛く見せようっていうところを外すっていうところをね、テーマにしたっていうところが分かるところとかもね、演技論として良かったですねっていう。
はいはい。まあそうですね。で、ちゃんとその子供時代にしかないもの、失われてしまうものっていう、失われてしまうものっていうのを、まあ自分で自分を分かること。それを糧にして自分が成長するという、ユナギさんの、思惑だったということが分かりますからね。
いや、そうですね。 いやー、もうなんか敵キャラムーブだよね、これ完全に。
そうですね。修行を助けてくれてると思いきや、実はそれも全て自分のためだったっていう、なかなか、まあ、敵役がやってもおかしくない感じはありますね。
うん。まあ、これちゃんと夜投げちゃんの格上げ描写になったんでね。
いやー、という感じなので、まあ、あとはもう最終日戻ってリハで本番でという形で、さつきちゃんの実際の演技がどうなるのか、現場でどうなるのか、ゆなぎさんがそこにどういう影響を及ぼしていくのか等々大変楽しみですよ。
はい。
その無双展開と、ゆなぎさんの、その、活躍への前振りっていうのが大変楽しみです。では続きまして、ゆざくらさんちの大作戦の第44話、内容としましては、太陽くんは着ぐるみを着て、川下ドクターさんを襲いに行ったところ、そこにいた、ホテルのオーナーが、ソメイニンに似た薬を打ち込んで強化して襲ってきますという展開でした。
何この珍獣って面白かったね。
そうですね。そこまでは完全にコメディ感たっぷりでしたね。
そうだね。まあ、夜桜さんちのコメディさ、本当に最近面白いんだよな。今週もこの、札束で殴り合ってるところとか、ちょっと面白かったし。
はいはいはい。
このホテルのセキュリティがこの出てくるのがパンチングマシンみたいなやつっていうね。
はいはいはいはい。
なんだろうね。結構最近夜桜たちのギャグ切れてるよね。
まあそうですね。確かに。それも何か短いページ数の中にたくさんのネタを仕込むっていう、このテンポ感がすごく身についてきてる感じがしますよね。
そうだね。
コマ単位でネタを仕込んでくるっていう感じが、この作品のテンポ感で、ちゃんとその、しっかりした活躍の場面とか、ドラマ立てのところに関しては、しっかりした尺で見せつつ、間々の小ネタのところに関しては、本当にコマ単位で処理していくっていう、このテンポ感は、すごくハマってていいですよね。
いいですね。そして、まあ本当になんか、太陽くんピンチなんですけど、大丈夫なんですかね。
いやー、太陽くん、なんか、どっかに、染め人が仕込んであるんですかね。
どうなんですか？でもそれはむつみちゃんからだって血を持ってくるみたいなことはしないでしょ？太陽くんの性格的にっていう。
うん、だからお兄様か誰かは仕込んどかないとダメですよね。
いやでもそれよりかはなんかむしろむつみちゃんが助けに来てくれてキスしてパワーアップとかそっちの方がいいんだけど、俺としては。
ただなかなか、今週全然出てきてないですからね、むつみちゃん。
そうだね。うん、だからどうすんのか。来るとしたらもうお兄ちゃんくらいしかいないからな。お兄ちゃんとキスしてもしょうがねえしなっていう
。でもまあ確かにそうですね。心臓くんは来てるみたいですからね。
あ、そっか。心臓くん来てるのか。じゃあ何か助けてくれる可能性ありますね。
そうですね。考えると一番、心臓くんが助けに入ってくれるし、他の兄弟も駆けつけてもおかしくはないので、まあ、まあまあ、いろんな協力展開はあるかとは思いますよ。
そうですね。
いやという感じなので、まあ、敵の戦力に関しては、まあ、これまでの展開上、今までにないくらい強い敵ではありますので、まあ、夜桜家のみんな、特にまあ、お兄さんがいい勝負になる相手ってなったら、もうかなりのものですからね。
そうだね。
やっぱ、夜桜家が総出でも叶わないぐらいの敵とか出てきたら、お話のベクトルがまた、少し変わってきそうな感じもするので、そういうすごい深刻シリアスなバトルが来るのかもなという感じで、いろいろと期待はしています。では続きまして、森林王者森キングの第、13話、内容としましては、森キングが学校にやってきて、みんなに受け入れられて人気者になって、タイムカプセルを取り出して、みんなに謝罪して、いい写真が撮れましたという展開でした。
いやもう一日で女子に告白までされる森キング、すごいなってましたね。
いや、本当に、もう、何か青春を送りたい兵器がここにいたら、もう、すごい、大変ですね。
いや、そうだね。嫉妬で気が狂ってるよ、絶対。
そうですね。もう、とても、叶わない感じの青春の送りっぷりでしたね。
うん。っていうかさ、ウォルキングさ、僕の命は秋までなんだって言ってるけどさ。
はい。
これやっぱり、なんかギャグじゃなくて、やっぱ秋で死ぬの確定なのって。
まあ前からそういうことは言ってますし、この作品、第1話目で始まった時も、これは私たちのなんか、夏、一夏の物語的なことを言ってましたからね。
そうだね。やっぱ死ぬのか。
死ぬんじゃないですか。カブトムシですから。
いや、なるほどね。だから、あーって言って、そう考えると本当になんか、ラストのただの思い出よっていうのも、かなりいい話に思えてきたなっていう。
いやー、実際いい話なんだと思いますよ。
そうだよね。これ、この写真最終回とかで使われてもおかしくないレベルだからねっていう。
いやー、まあ確かにそうですね。なんか、これだけだと学校サイズのみっていう感じになっちゃいますが、家族写真とかと合わせてこれが並んでても全然いいですね。
いや、そうだね。だから結構本当に、今まで実は本当にギャグだと思ったからさ、秋元氏のって。
いやいや、僕は本当だと思ってましたよ。
そのあたりがなんか補強された感じがして、なんかちょっと衝撃回ではあったんですよ、俺の中で。
そうですね。だから意外と本当に、基本的にはギャグだけど、いい話でまとめるっていう感じの、そのいい話の部分が、まあ、その、秋までの命だからっていう形で、その青春の大事さ、思い出の大事さみたいなものを、示すっていうのが、まあ本当に結構リアルめな、シリアスなお話で、受け止めると。それは、それで良かったですよね。うん、
そうだね。
なので、ちゃんといい話っていうのが、本当にただのいい話、エピソードとしていい話っていうだけじゃなくて、そこにちゃんと、その昆虫としての生態が絡んでますからね、やっぱり。
うん。
昆虫だからこそ言えるセリフっていうものでまとめてるんで、その辺、まあ、大変、そのメッセージ性もより強まった気がしますよ。
そうですね。あとは本当に、愛川ね、翔子ちゃんにね、憧れてた男子4人が泣いてるのはちょっと切なかったですね、っていう。
まあまあ、そういうこともありますよ。
まあまあ、でも彼らにはね、森キングどうぞ秋で死ぬからね、落ち込まずに頑張ってほしいなと思いましたね。
そうですね。翔子ちゃんも恋がしたい女の子ですからね。
うん。
幸せになってくれたらいいなと思いますよ、みんな。
そうですね。
では続きましてが、タイムパラドックスゴーストライターの第10話、内容としましては、いつきちゃん死んじゃいますという展開でした。
本当だよ、なんで死んでんだよっていうのはさ、本当に今週さ、先週さ、だってさ、はい、絶対に勝つっていう引きで引いたわけじゃないですか。あんなかっこいい哲平くんがっていう。
はいはいはい。
今週のこの今週で30話でつく1位だなんてって言って、ボロクさんが言い出した時に、絶対何やっとんねんって思ったからね。
これは別の未来なんじゃないですか。
いやだって兄は書いてるじゃないですか。別の未来なわけないじゃないですか。
いやだから分岐点としては、未来のジャンプが送られてこなくなった後のメッセージ。あそこのメッセージがなかった世界なんじゃないですか。
それはないでしょう。なんでそれを今書く必要があるんですか。説明全くないじゃないですか。
いやそれはタイムループものは結構やりますから、そういう新入れ替えもの、新入れ替え設定みたいなの。だから僕は全然これがあの世界線上にあるかどうかは疑ってますよ。
本当に？
いやいや、ループものよくありますって。こういう演出。
なるほどね。まあ、俺は完全に今の世界線だと思ったからさ、まさか佐々木くんが登場すらせずに負けるとは思わなかったからさ、本当に。佐々木哲平とは何だったのかっていう、虚無感に包まれたんだけど。
まあでも今週段階ではそういう何やってんだ哲平っていう、感想を持つっていうのはまあ、多分、その、作者の思惑のうちだとは思いますよ。
はい、はい、はい。本当にじゃあなんか来週あたり哲平が泣いてるシーンから始まったりしない？
だから泣いてる哲平くんが泣いてると、何者かが、じゃあもう一度やり直そうって言って、過去にメッセージを飛ばして、アニマに勝てっていうところに繋がるんですよ、と。
ああ、なるほどね。まあまあまあ、とりあえず、じゃあちょっとそれは来週期待したいですけど、とりあえず今週はまずこの、おじさんが不審者すぎるっていう。
これ、絵面がやばすぎますよね。
ねえ、人気のない、まあ、でもジャンプ買ってくれる人いるでしょとか思いつつね。まあ、不審者だから買わないかもしれないけど。
しかもこれ、時価ですからね。めちゃくちゃ高いんですよ、うん、相手によっては。
ああ、困ったね。いやー、というわけでね、最終的にこのなんだろう、おじさんがなんかすごいいい話的な感じになってるけどさ、
はいはい、
多分、なんだろう、創刊号からのジャンプって言ったらまあ2000冊以上あるわけじゃないですか。
そうですね。
あれを公園に放置して、あいつきちゃん持ってってっていうのはかなり鬼畜だよねって。
もうこれ、家まで送ってやれよって、ある日届いてていいじゃんと思いましたけど、ここに関しては。ある日うちに届いてじゃなくて、公園に置いてあるんですよね。
うん、そうなんだよ。これだって一人で運ぶのすら大変でしょっていう。いつきちゃん友達いないし、親、漫画嫌いなんだよっていう。
でも実際それでもう、部屋の本棚はジャンプだらけになりましたから。
まあね。
部屋の三面が本棚ですからね。でもこれだけだと、創刊からのジャンプ絶対収まんないですよね。
いや、だからおそらくこの以外の部屋にもたくさんジャンプあるんですよ。
そうですね、きっと。
いやー、そう考えると本当に、このおじいさんが不審者すぎてやばいっていうね。もう黒幕じゃないですか。むしろこいつがなんか、送ってきてんじゃないですかっていう。
しかもなんかロボット、私の大切な宝物っていうロボットを置いてったみたいですからね。未来ロボットを。
すごいね。ということはやっぱり佐々木くんの友達もこいつ系の系統なの。
なんか繋がりがあるんですかね。
いやー、というわけで本当に謎の老人が出てきたんで、ちょっと、戦々恐々としてますね、っていう。
そうですね。フューチャーサンダー。フューチャーサンダーってこのおじいさんが書いたらしき漫画の中に登場してくるキャラクターなんですよね。これ、いつきちゃんが読んでる漫画の中に出てくるんですよね。フューチャーサンダーロード。
そうだね。うん。
だからこのおじいさんのグッズなんですよね、漫画の。めっちゃ黒幕じゃないですか。
めっちゃ黒幕やね。っていうか、でもな、本当に、まあ、迷惑おじさんすぎて何とも言えないんだけど、まあ、ただちょっとわかるのはさ、まあ、
はい、
ね、佐々木哲平には、この未来のジャンプが、いつきちゃんには過去のジャンプがっていうところは、ちょっと大変になってるね、これ。
ああ、なるほど。
というね、だからそれによって、もうなんか二人をちゃんと対立させてっていう、天才と凡人っていう対立もあるしねっていう。
なるほども。
ことはやろうとしてるんだろうなとは思いましたけどね。
なるほど。全然、あんまりそうは受け取らなかったですね。
まあね、俺もね、言ってて、だからなんだって言いたいんだけど。っていうか、どうなんですか？ガルちゃん的には今回のこの透明な傑作論はどうなんですか？
まあ全く納得できないんですけど、この世界ではそうなんだなっていう、このタイムパラドックスゴーストライター世界はそういうことになってるんだなっていうことで、受け入れてはいますよ。
はいはいはい。
現実とはかけ離れた世界なんだなと思って読んでますよ。
そうだね。全く意味わかんないから、透明な傑作論って。
個性を消すっていう、ちょっと、なんでしょうね。これまでの人類の歴史上に存在しない方向性ですよね。それは。
いや、そうなんだよね。だからね、ワンピースとかだって個性の塊だし、ドラゴンボールだって個性の塊だし、ね、映画でいきゃ君の名はだって個性の塊だし、
はい、はい。
で、さらに発展すれば、世界で一番呼ばれてるのは聖書だけど、聖書だって個性の塊じゃないですかっていう。
まあ、そうですね。だから。
キリスト教そのものだって。
だから結局歴史的ヒットはすべて、その個性と、ある種時代とか世界とか社会とか、その大衆と個性がマッチしたのが歴史的ヒット作ですからね、全部。
うん。
その個性を消すっていうのも全くピンとこないですし、そしたらそれが個性ですよね。
そうなんだよね。まあ考え方としてはだからあれだよね。宮本武蔵みたいな感じでさ、我が剣空に至るみたいな、そんな感じなんだよ、きっとっていう。
うん。
ね。
それは、それはどういう感じなんでしょうね。まあ、ちょっとだから自分の中で解釈しづらいところを飲み込むために考えた理屈としては、その、よくアンケートの票を取るためだけの漫画、こっちの方が人気が出るよ、こっちの方が人気が出るよ、これが売れる要素だよ、売れる要素だよ、みたいな、ある種の分析とか後追いとかで作って、た作品っていうのは、もしそれで人気が出たとしても、書いてる人は辛いだろうなっていうのがあると、あったりしたんで。
うん。
それに近いシチュエーションなのかなと。愛のいつきちゃんは無意識に人気の出る要素っていうのだけを考えて、これは売れるな、これ人気出るな、これはアンケート入るなっていう要素だけを、こう無意識に計算高く書いちゃってるから人気は取れるけど、どんどん書くのが楽しくなくなっていくのかなっていうふうに僕は解釈してますよ。
ああ、俺は結構全然逆なんですよね。あの、透明な傑作っていうのは個性がないっていうのはもう、だから言ってしまえば神の領域なんですよね。
はいはいはい。
あの、さっき言った宮本武蔵の空、我が天は、ね、我が剣は天に通ずるみたいなさ。
はいはいはい。
本当に神の領域だから、そこに人間の入り込む余地がないっていう意味だと思ってるんだよね。
いやー、でも絶対空の剣を振るってる人は気持ちいいし、空の漫画を描いてる人は気持ちいいと思うんですけどね。それ言ったら。
うん。だから、むしろ、ね、いつきちゃんは、本当に、神になろうとしたけど、こうやっぱイカロスのように、ね、羽がもがれ、ね、溶けて落ちちゃったんじゃないかなっていう。
より一層難解にしてる気がしますね。
ごめんなさい。
僕はなんで、結構いつきちゃんが結局漫画を描くことが全然楽しくなくなってきて、で、倒れてしまうに至るっていう結果から逆算する形で解釈してますから。
はいはいはい。
だからそこに神の要素を 持ってくると、もう一枚難解になってくる感じがしますね。
なるほど。でも俺はだから神の要素で神に近づいたものは死ぬから、ね、イカロスのように。だから、イツキさんは死んだっていう解釈なんだよね。
なるほど。
だから、というわけで本当にいろんな説が出ますね。バイバルコスコースライト。
創作論に関してはもう、この世界の中の独自の法則として納得するしかないとは思ってるんですけどね、僕は。
そうだね。いやー、というわけで、まあ、原因は過労死だったということでいいですかね。
まあまあ、それは今後次第ですし、多分まだ死んでないですしね。
いや、死んだでしょ。
本当ですか？瀕死じゃなくてですか？
いや、俺は死んだと思ってるよ。
ああ、まあ確かに死んだら、より衝撃的な心象突入ですね、それは。まあまあ、当然僕の言う、これが別ループ世界の話っていう解釈においては死ぬんですけど、どうせ。まあまあ、間に何かエピソードが挟まるんじゃないかなと思ったりもしましたが、まあそれは来週分かることだろうとは思います。
そうですね。まあ本当謎が謎を呼ぶ回でしたね、今週は。
まあ実際、それは、その解釈はいいんだと思います。それで、作者的にもそれでいいんだと思います。
はい。
創作論に関する文に関してが謎になってるっていう点に関してはどうかわかりませんが、まあまあ、ここはもう、自主を待つしかないと思います。では続きまして、アグラビティボーイズの第29話内容としましては、ババアさんとサガとクリスはどんどん、12の9で、12神にちなんだ敵を倒していって、最終的に黒幕の、ジェミニーさんをブロッコリーマグナムで倒して、入学2日目に何してるんだろうって思いますという展開でした。
いやもう、車田正美先生好きの私には刺さる回でしたね。
そうですね。僕も、そんなに、めちゃくちゃ好きなわけではないですが、でも、12級にちなんだっていうか、この、説明の一コマでちょっと、テンション上がってきましたね。
そうですね。
構想を行える場所は12箇所定められたって言って、その12の神殿みたいなものが、階段状に描かれているっていう、この1枚で結構上がりましたよ、テンションが。
そうですね。でちゃんとね、ブロッコリーテリオスとかもね、車田パロディだしっていう、
はいはい、
最後のブロッコリーマグナムなんかもう完全にそうだな。
そうですね。ただ相手は車田飛びしてないんですけどね。
まあね、どちらかというとまあリングにかけろ的なだったらこんな構造あったな気がするなっていう。
ああ、リンかけもあれ最初の方と最後の方で全然なんか作品のテンション違いますからね。
まあね。
最後の方はどんどん超能力バトルになっていきますけど、最初の方はボクシング漫画ですからね。だからまあ、後期輪郭で言ったら敵が吹っ飛ばないのはちょっと違和感ありますけどね、やっぱ。
なるほどね。
その辺は多少抑えめな演出も加わってるような気がしますよ。
はいはいはい。いやしかしまあね、ほんと最終的にはね、敵国のスパイだってことも判明したらしいですからね。
いや本当に、もう、世界を救いましたよ。
そうですね。てか、ほんとクリスのツッコミよかったね。だけど留学2日目に何やってんだろう、僕っていう。
そうですね。正直そこに行くまでは僕結構テンションに流されて読んでましたけど、最後のクリスのツッコミで一気にこう、それが笑いに昇華した感じでしたよ。
そうですね。だから前編を使ってほんとクリスのツッコミにつなげるための回でしたからね。
そうですね。ずっと、ほんとこいつら何やってんだろうな。アホみたいだな。誰も突っ込まないけど、本当何やってるんだろうなと思って思って思って思って、最後にクリスが、今更だけど何やってるんだろう、僕っていうところで。ちゃんと、その、落ちた感じが、すごくこう、ハマる感じがしてよかったですよ。
いや、よかったですね。ただ、ゲラルト出なかったね。
ゲラルトは普通になんか、出会い描かれてたような気がするんですけどね、前に。
もうなんか4本、
そうなんですよ。4本目のブロッコリーが気になってしょうがないんですけどね。あと、ゲラルトの字が気になってしょうがないんですけどね。
そうだね。だから、まあ、もしかしたらさらなる黒幕がいて、そこにゲラルトかっていう可能性もあるからね。
そうですね。もしくは、なんか、みんなが知らないところでゲラルトがたまたま落ちてたブロッコリー、ケツに突っ込んでるのかもしれませんからね。
そうね。実際だから、ブロッコリーも3個しかまだ持ってってないからね。
そうなんですよ。だからその辺の伏線は何らかの形で回収するのを期待してますよ、来週。
そうですね。
では続きましてが、ボーンコレクションの第12話内容としましては、パイラさんと風見くんは仲良くしないんですが、パイラちゃんの恋愛相談にルーナちゃんが乗ることによって、なんかいい感じになりそうな中、ルーナちゃんがさらわれてしまったんで、それを助けるために、風見くんたち、心を一つにしますという展開でした。
いやーなんか、ラブラブになれっつうのはヒューにしろって言ったところで、パイラさんと風見くんがタンコブがでかいの面白かったですねって。
タンコブ表面の表現がだんだん回を重ねるごとにエスカレートしてますからね。
そうなんだよね。わざわざだって、ちょっと線入れてるじゃん。
おままたぎですからね。
そうそうそう。そこまで強調するっていう感じだったからね。
そうですね。まあ演出的には縦にこう縦パンするイメージなんですよ。カメラが下に移動するイメージなんでしょうけど。まあ、チルトというか、まあ、もう演出に手がかかってますよね、タンコブが。
そうだね。だから読者、これなんだろうって思ったらタンコブかよ、みたいなね。
そうですね。
感じは面白かったですね。そして、まあ本当にね、今週はルーナちゃんとね、パイラさんが仲良くなるってね、恋バナでっていう展開で、
はいはいはい。
本当に後半ルーナちゃんがさらわれた時に助けなきゃって気持ちになれたから良かったですよね。
そうですね。ここのドラマ立てに関してはすごく正攻法で真っ当でちゃんとしてて、うまくいってる感じがしましたよ。
そうだね。いやー、なんでも本当にバトル展開にガンガン繋げてってるんでね。楽しみですね。
はいはい。いやー、このルーナちゃんとファイラーさんが仲良くなったところの頬をすり合わせてる一コマとか、本当になんか、なんでしょうね、この、牧歌的な感じが溢れてて良かったですからね。
そうだね。
この作品特有の。という感じなので、まあ、次週以降は結構真面目なバトルになりそうで、で、風見くんの本格的なパワーアップバトルが見れそうなんで、まずはバトルものとしての派手さ、面白さに期待ですよ。
そうですね。
では、最後に目次コメントが、ハイキューフルダッツ先生、バケモンたちの雑誌に混ざって連載できて超ラッキーでした。あざした。
まあまあ、その中でもフルダッツ先生は、筆頭のバケモンのうちの一人だったけどね。
そうですね。明らかにダブルSクラスでしたからね。フルダッツ先生は。ダブルS級でしたから、バケモンの中でも本当に。本当にまあ、こちらこそありがとうございましたですよ、とりあえず。
ですね、あざしたーって、ね。
あざしたーですよ、ほんと。あとは、こち亀秋元先生、今年は予想外でしたが、てんてんてん、せっかくなので出しました、という話で。まあ、オリンピックに関しては予想外だったけど、日暮さん出したということでした。
そうですね、なんで来年もよろしくお願いします。
そうですね。あとは、読み切り、銀色のセブン、三浦先生、週刊ペースでの仕事がついに終わった。アニメ、ゲーム、漫画、睡眠を謳歌します。ということで、もう本当に、ぜひ、謳歌してほしいですね。
そうですね。いっぱいインプットしてほしいですね。
本当に。そして、早く戻ってきてほしいと思います。あとは、マッシュル・コウモト先生、ツンツクタンタ、ツンツクタンタンタン、タンタンタンタンタンタタン、だそうです。
踊ってるんですかね
全くわからないです。来週何かネタバラシしてくれたらいいなと思います。
そうですね。なんか、変なキノコやっちゃってなきゃいいですけどね。
もしくは変なシュークリーム決めてないといいですね。
ですね。
あとはもう、配給、古田先生に関する、お祝い、等々のコメント、ラストへ送るコメント等がたくさんありました。あとは、こち亀に関しては、あやかしトライアングル、矢吹先生、こち亀機関時にジャンプにいるのが目標でした。そして、古田先生、お疲れ様でした。ということで、こち亀機関時にジャンプにいるのが目標だったらしいですね。
まあまあみんな予想してましたからね。
まあそうですね。まあまあ、結構いつでも戻ってくるんじゃないかって気がしますけどね、こち亀。
まあなんかことがあればね。
まあまあ、とりあえず目標が達成できたそうで何よりです。といった感じで、では来週が、連載6周年突破&全面戦争編超大好評、御礼表彰&関東から僕のヒーローアカデミアという形で、連載6周年、ついに、ワンピース、そして、ハンターハンターに続く、3番目の長期連載作品になりました、ヒーローアカデミア。
そうですね。
で、まあまあ、おまけの人形、ジュース回線、鬼滅の刃のフィギュアなどもおまけで応募したサービスするそうです。あとは、来週センターカラーが、大河ドラマ編大人気オーデンセンターからアクタージュ。それと、前巻ノンストップ重版、累計250万部突破&最新発刊発売センターからチェンソーマン。それと、朝の体育館から始まる青春ラブストーリー読み切りセンターカラー47ページ、青の箱、三浦浩二先生、早朝自主練をするジョバスの先輩に憧れて、という形で、ラブコメやるみたいですね。
いや、そうですね。どうなんでしょう、なんか、よく、これだけだと全然情報が入ってこないんでね、どんな感じでキュンキュンさせてくれるか楽しみですね。
はい。何か三浦先生、他誌で書かれていた方らしいですね。
ほう。
なんかちらっとどこかの、コメントで書いてあった感じだと、三浦先生は実績のある方だったりするらしいので、どんな読み切りか大変楽しみです。という感じで、来週35号8月3日発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。